ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までのうち第252回。
はい。
もうそんな言ってんのか。そうなんだ。
ですよ。昨日、花と雨で撮ったのが251回だったんで。
あ、いつの間にかもうぬるっと250超えたんだ
ね。超えてますよ。250回なんだっけ、あ、あれだよ。音楽が250とったからね。
まだ今上がってないです。
まだ上がってない。
現時点、これ収録してる時点で。
では、まあ、今日の日付が変わる瞬間に上がるように設定したんで。上がりますよ。
渋滞が起きてますね。
ね、渋滞起きてるんだけどさ、今日なんかなんだろう、こうマジでさ、今 見たい作品とか見なきゃいけない作品って結構多いじゃないですか。
は
い、
山ほどありますよ、マジで。
まあ、映画好きだったらこの監督の新作はちょっと絶対見ておかねばっていう監督の作品がいっぱいやってるわけじゃないですか。ウィストとかね、
岩井俊一とかさ、
ね、テリーギリアムとかね、
いっぱいやってますよ。
それもなんかもろもろ差し置いてね。ああ、キャッツね、
トム・フーパーの
行ってきたんですけどね。なんかこうすごいね、なんかなんだろう、
まあ、でも一応アカデミー賞監督ですからね。
そうですよね、キャッツには入ってます。キャッツには英国王のスピーチ、
英国王のスピーチ、
なんかね、まあ、のスピーチ、ね、なんかこう結構でもあれがヤバいみたいな評判は結構あったじゃないですか。
キャッツが
、
まあ、なんかの回の時に、あ、年末だっけ、なんかの時でね、なんかの時にキャッツ の、レビューみたいなの話とかになってね、海外レビュー、ね、
まあ、試写でもう見た評論家とかの人たちがもう、まあ、なんか軒並み発狂したようなコメントをしていて、
そうね、
いやこれやばいだろみたいな感じで見たんですけど、これ行かなきゃいけないんだろうと、まあ、で、まあ、喜びさんで、まあ、久しぶりに4人で朝一で日本シネマ行って見てきたんですけど、
日本シネマじゃないですね、
ユナイテッドシネマですね、豊島園で、
はい、なんかね、いや、なんか俺批評家の人ってすごいんだなと思ったの。
ちゃんとね、
なんか、あ、そんなテンション高くちゃんと言えるんだっていうのはね、
そうね、なんかあのさ、俺らのもう批評家のなんか忖度っていうかさ、そのごまかしってさ、なんか面白くなかった映画はさも面白かったかのように語るみたいなイメージだったけど、そうじゃないパターンのごまかしもあるんだっていうか、
無の映画はなんか面白いわけではないけどやべえぜっていう、なんかこう、
ね、そっちの煽り方もちゃんとあるっていうか、そっちの嘘もつ
き、集客につながって現に我々4人
言ってるわけだから、あ、そういう嘘もつき方あるんだっていうのはやっぱ新鮮な、
なんか見せ物小屋見に行った時の感覚に結果としてきつかった、うん、なんかすごいよみたいな、もう気持ち悪い、
ヘビ女みたいな、
エログロだよみたいな感じで言われて、もう見に行ったらえみたいな、
なんかね、ババアがヘビ食ってるだけみたいな、
あ、これかよみたいな、
これかみたいな、
ああみたいな気分
のに近いイメージですね、はい、まあ、実際に行ったことはないんですけども、
はい、お台場見てのっていう感じでね、
ああ楽しみ
楽しみ、
まあ、がっかり感込みの見せ物小屋、
うん、っていうね、あ、なんかその見せ物小屋に行く感覚で行くといいと思います、キャッツ、
確かに、
うん、そうですね、
はい、こんな感じです。
終わろうとしてない自己紹介すらしていない状態
で、は
い、
あ、部長の山田です。
あとディレクターの金井太樹です。
どうもレイトです。
あ、どうも高島です。
はい、はい、ということでね、
はい、それじゃあメール、
あ、先に読みますかね、
はい、はいはい
はい、
なんかね
ちょっと疲れた心に、
うん、いやね、疲れたとも違うんだよね、なんかね、うん、なんかこう圧倒的に何もない時間、
虚無ね、
虚無、だから圧倒的に何もない時間っていう、なんかゆとりとかさ、なんかこう、うん、なんだろう、こう南の島でさ、うん、こうただただ波の音を聞くみたいなさ、うん、圧倒的に何もない時間みたいなじゃなくて、なんか
本当の
なんか、無、あの、
無っていうか、なんか知らねえし。あ、前提の説明がないから、なんか、そうね、それについて散々喋られても、こっちは分かんないよ。そう。
一番最後にね、まあ、これ、まあ、後で話すけど、言われた言葉に対しての、あ、もうこっち側の反応知らねえよっていう。まあ、それはね、
圧倒的に共感することを拒絶してくれるからでしょ
う
かね。
そうですね。
まあ、もう誤解すんなよ、と。おめえも知らん、こっちは分かんねえってことを分かってるんだみたいな。
歩み寄れないっていう、
寄れにあいね、
寄れにあいということで、ちょっとメールが来てます、はい、あ、キャッツのやつじゃなくてね、
はい、
あのメールが
なくて
普通のメールが来ております。
犯されてますよ、ちょっとキャッツに脳が、
はい、
はい、ありがとうございます。肉地図の皆さん、こんにちは、はじめまして。いつもラジオを聞いている川添の妻です。
おやばいっす
よ、すごいとこありましたね、はい、
奥様、
今回メールさせていただいたのは、メールとか何も関係なく、いかに川添がこの肉地図ラジオを、愛しているかを一度お伝えしたいと思い、隣で寝ている彼に内緒で筆を取っております
。もうすごいメールです。
なんだこれ、
エロいね。
皆さん、人のご夫婦に
お前、
はい、隣に寝ている彼にね、内緒で、はい、
というのも
川沿いなら隣に寝てるよってことです
ね。うっせえ
はい、はい、
というのも今夜も川沿いは配信された神回発表をさりげなく流し、自分のメールが読まれたところを聞かせてくれました。
可愛い。
もうそんなに好きなら乗り込んで参加してくればいいじゃない、冒頭30分だけ川沿い会マジでしてもらえばいいじゃないと軽く背中を押してますが、本人は当然そんなの需要あるわけないし、やるわけない的な反応です。そりゃそうだ。いやまあ個人的には川沿いさんに会ってね、話
全然なんか来てなんか話一緒に話せる機会があるんだったらね、
話したいですけどね、
まあ、僕らが京都行くのか、あの川沿いさんが東京来てくれるのかとかによりますけど、
ね、まあ、京都別に、ね、行っても、
まあ、行ってるしね実際ね、一回、
ね、うん、しかし本当に彼の日々の生活の中に実は深く浸透していると感じます。何か作品を見るときはこちらで取り上げられたものも多く、お互いの感想を言った後に私は決まって、肉地図ではみんなどんな感想をやったと聞くのがお決まりになっています。すいません、私自身は全部聞けてるわけではなく、そうですよね、すいません、
普通の人そうだと
思います。仕事辞めたらしい、グループ活動辞めるらしい、そんな肉地図メンバーの近況報告までしてくれるのですが、彼リアルの友達のそういう話ほぼしないので、もう肉地図メンバーが一番の友達みたいな感覚にさえ させられてますと。ありがとうございます。もはや、こう見守る母のような気持ちですが、これからも川沿いの肉地図愛をみんなで、肉地図愛をそばで見守って、いきますので、皆様どうぞ末永く配信頑張ってくださいと。
ちょっとなんかうまくできすぎてませんか、ね、なんか奥さんって本当に
嘘なのでは
ない、ノーマン・ベイツ的
にその写真に写ってるのは一体誰と誰なんですか。
確かに写ってたんだ、天使みたいに笑ってってね。
広角映画版の最初の前、ね、
失礼しました、はい、そんなことないです、はい、で BS レイトさん今更ですが、私からも結婚祝いありがとうございましたと。
結婚祝いね、お送りしたんで、
で川添の妻よりということで、ありがとうございます。
ラジオネーム川添の妻さん、
すごい、
板尾の嫁みたいな。
やめなさい
って言われた、いちいち失礼なんだよ。でもこれね、いいですね、
いやすごいね、
すごいですよ。
ぜひ他の奥様方も、はい、どしどしとね、メールを送って、既婚者の
他の奥様方って奥さんにも聞かせてるってのは結構特殊
かもしれない、ね、まあ肉地図婚ですからね、川添さんはね、
うん、ね、うん、肉地図婚ってさ、うん、他にいくつか事例がある
んだけどさ、一回でカッコ切り、
一回カッコ切り、今後ないと思うんだよ ね、
うん、いやもう各界に影響を与えてますね、
うん、各界
にね、各界にね、
なんかそういう、なんだろう、そういう対象年齢で喋ってないからさ、独り身のさ、冴えないあのおじさんやなんかティーンズ向けに喋ってるつもりだったから、なんか
ちゃんとした、ね、考えなきゃなと思う、家族の人たちが聞いてる、
想定しているちょっとリスナー像をちょっと我々は改めなきゃいけないですね、ちょっ
と言動に気をつけた方が
いい、更新していかなきゃいけないかもしれないですね、はい、
という、すごい嬉しいお便りで、
ありが
とうございました。なんか
100回からストッパーつけてやります。
いやもうなんか妙調、あのうちのあのなんか朝に、ね、早朝になんかたまたまこう携帯開いたら、まあ、このメールが来て、まあ、僕あの肉質のそのメールのやつ見て開いてあるんで、あ、はい、まあ来てて着信でなんかあれなんかメール来てんなと思って開いたらこのメールで、
かわいそう
に
そうです、出会い系のス
タッフ、あれささっきからさ、いちいちさ、例えば失礼だよな、
みんな今パッと入ってきた時
にさ確かに、ね、うん、あるよね、あのエグザイルアキラのあのマネージャーですとかさ、
ね、ありますけど、いやだからそれ読んでさ、もうあまりにも感動して、もう何ならすぐ肉質ラインにもうこんなの来てましたって送ろうかなと思ったけど、なんかそうするとね、みんな知ってる状態でメール読まないといけなくなるから、いやこれはちょっと取っておこうと思って、うん、ちょっと素晴らしいメール、
ありがとうございます、本当にまた送ってください。
ちょっとそんな素晴らしいメールをね読むのが
キャッツ界
っていうのはちょっと本当に申し訳ない。
あとメール他にもあと3つぐらい、
来てます。
キャッツ以外にも確か藤井さんから
来てます、
来てますね、
ちょっと、じゃあそれも読みますか、せっかくですからね、
はい、
ちょっとキャッツ、
キャッツでね言うことね、
いやありますよもちろん、
ある、
うん、ないっていうことを言う、
にゃい、
うん、にゃいっていうことを言う回、
にゃにゃーっつって、はい、
にゃ
ー、はい、というわけでラジオネーム風神さんからです、ありがとうございます。29歳までのうちの皆さん、こんばんは、中央法系文化財の風神です、
うん、
遅くなりましたが年明けの上映会大変楽しみ
ます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、来て
たよね、毎年ね来ていただいてありがとうございます、うん、なんか結構でも川添さんは割と全部なんかもろもろイベントとかやると
富士山ね、
富士山、今
川添さん、
あ、ごめんなさい、
ちょっと混ざって
、富士山来ていただいて本当にありがとうございます。川添さんはあのでもあのホースは我々と共にあるので、はい、
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、
富士山も行ってんのかよ、
富士山だって いるじゃん。
あ、まあね。
フォース
肉体がね、
フォースいるじゃん。カズエさんはあのちゃんとフォースとして
。オビワン側です
ね。いるから。え、じゃあ藤井さんは。
まあだからな、ハンソロとかそういうこと。
なるほど。
よく言えば。
よく言えば。はい、早速なんか今日さ、やっぱさ、なんかわかんないけどさ、キャッツ終わった後のさ、微妙な感じ引きずってるん
だ
これね。
そうだね。なんかやっぱちょっと本題になんか入れない感じ。
なんか腑に落ちないな
って。いやでもさ、キャッツを見ずにさ、この感じを聞いたら。確かにその期待は持つよね、うん、そんなすげえ映画なのかな、
すごくないね、
見終わった後にそんな気持ちにさせる映画ってなんかダサ作にしろ、うん、名作にしろ、うん、行かなきゃ、
あ、なんかやばいもん 見に行こうってね、なる、
ね、そうじゃないんじゃない
んじゃない、
そういうんじゃない
そういうんじゃありません、
いやだそういう意味で俺さ、あのアメリカのその評価のレビューも相当騙してきたなと思ったよ、うん、ね、俺はだから猫、あ、犬が誕生した次、猫にとって犬が誕生した次の地獄だとかさ、
まあ、間違ってはないんだけど、
なんかさ、
まあでもね、確かにね、気持ちは悪かったよ、
気持ち悪いは気持ち悪かったよね、まあ、さらさらとします、はい、早速本題ですが、皆さんと遅れること数週間ですが、あの世界的話題作スターウォーズエピソード9を立川シネマシティで見てきましたので感想を送ります、まだ、1ミリでもスターウォーズエピソード9に興味があったら読んでください、興味はないけど読みます、はい、もう今さららすじは釈迦に説法しすぎなので飛ばしますが、エピソード9の話をする前にスターウォーズの思い出をちょこっとですが話して、お、こういうのに
気になる、
ありがとうございます、うん、第1作目のスターウォーズエピソード4が始まった頃、スターウォーズといえば時代劇を取り入れた SF と話題になり、ジェダイイコール時代劇の時代、そしてダース・ベイダーは日本の鎧武者をアレンジし、ライトセーバーで戦う姿は侍といった感じ、そしてエピソード1から6まではダース・ベイダー物語といった感じで、いろいろと面白い要素がとても楽しめたのですが、エピソード7から9まではなんか仕方なくここまで話があるからやるかな的な考えで作ってるので非常に退屈な映画でした、どうか、そうですね、はい、乗り物に乗れば狭いところを走ったり飛んだりと定番ばかりでしたしね、てんてんてん、記憶が曖昧になっているか、なっているか変わらないですが、あ、わ、なっているからわからないですが、以前からホースってものを動かしたりすることはできたけど、治癒する能力ってあったっけって思いました、うん、あとデススターの内部に入った時に恐る恐るのモテたりしてたけど、ホースで浮くことができるだろう、何のために修行してたんだよとツッコミを入れたくなりました、例の身勝手な単独行動にもイライラしたし、パルパティーンの孫だったらもう少しホースが強くてもいいのになと思いました、これ以上はニクスメンバーおよびリスナーと同じなのでこの辺にしておきます、で最後の方でレイが気を利かせてカイロ、かっこベンにライトセーバーを転送してライトセーバーを持った瞬間、強くなって敵を倒すところが、映画悪魔の生贄2でチェーンソーを持った瞬間から強くなったレザーフェイスを思い出して少し笑ってしまいました、
ラブ&ヘイトのチェーンソーですね、
そしてラストでレイが、レイスカイウォーカーというところでなぜかトウモロコシの会のリスナーのオナキンスカイウォーカーさんを思い出し
必死
で笑いをこらえました、どうですか、でシリーズ全体的に言えることですが、本当にこの映画は美女が出てこない映画だなと思いました、そんなことねえよ、
めっちゃ綺麗でしょうね、レイ役の、
は
い、では忘れましたけど、
デイジー・リード
リ
ーで、では今日はこの辺で動きたいと思います、はい、ということで、
確かに、ね、あの忘れて本編他にひどいことがありすぎて忘れてたけど、なんかフォースの治癒する能力とかなんじゃって感じだった、う
ん、なんでマリ
なんかそれができなかったらもっと前にね、うん、やっとけよっていう、
うん、クワイガンも直してやれよ、
本当に、あ、確かに
ね、うん、確かに、
まあ正直もうそこまでの熱量は僕も特に擁護する熱量も残っていない、
あれ読みました、あのなんだっけ、あのなんコリントレボロ版の脚本のプロット、
ね、プロットなんかさーっと目としただけだけど、あのコンセプトアートがね公開されてて、はいはいはい、それとか見たら、あ、絶対コリントレボロの版の方が面白かった
もん、絶対良かったですよ、うん、
いやでも今マンダロリアン
がね、マンダロリアンがね
面白すぎるから
ね、マンダロリアンは8話まで見終わったんですよ、マンダロリアン回は
やりたいっすね、
おうおう、全然
やりましょう、うん、って感じですか、
でもいいですね、スターウォーズってやっぱなんかどっちか何かがダメになると何かがやっぱ、うん、
あ、確かに
っていうのが
ライトサイドね、
そう帝国が対抗するとそこ
スターウォーズ自体が
ルークが実はなんかそこでこうアメイクっていうかなんかさニューホープとしているみたいな、ええのが現実でもちょっとある感じがいいですよ
ね、うん、まあ、よく言えば
よく言えば、
というわけで、じゃああとキャッツ、
キャッツ
本題入りますか、じゃああらすじってあります、
はいはい、ありますよ、
あらすじはないです、
もうないけど、ま
あ、ないけど、
ね、ないけどあるよ、
すごいやっぱあらすじってないんだっていうね、はい、じゃあこれ公式サイトとかですね、
公式サイトです、
はい、扉の向こうには何が待っているの、
何も待ってないよ
満月が輝く夜、若く臆病な白猫ビクトリアが迷い込んだのはロンドンの片隅のゴミ捨て、
迷い込んだよ、
そこで出会ったのは個性豊かな、ジェリックルキャッツたち、
ぐーたらな猫、ワイルドな猫、お金持ちでグルメな猫、勇敢な兄貴肌の猫、不思議な力を持つ長老猫。さまざまな出会いの中でビクトリアも自分らしい生き方を見つけていく。
自分らしい
ね。最近なんかこれあらすじ読んでから見ればよかったね。
しかし、そして今宵は新しい人生を生きることを、これ、新しい人生を生きることを許されるっていうのがちょっとこう、ね、やっぱ許される。たった一匹の猫が選ばれる特別な夜。一生に一度。今夜、一夜だけの特別な舞踏会の幕が開く。
新しい人生をっていうか、これあれですよね、なんだっけ。私を話さないでとかのさ、向こうに行くとすごくいい場所に行けるんだよって言って送り出されていくっていうパターンのディストピアみたいな話です、
うん、だから今あなたは幸せにこうたくさんの食べ物とかが与えられる
よっていう感じのことの意味ですよね。
でもまあ最後はてか最後は最後のまあね、アセンションするんですけど、見たまんま、
アセンションでしたね、
上昇していくんですけど、あれはアセンションなんです
か。もうアセンションですよ。消えてったからね。
あれだってさ、なんだろう、なんかその僕が広い世界を見たいんだにゃーとか言ってなんか行くとかでもなかったじゃん。天に、
なんかあの
召される、
選ばれるっていうことがイコールでどこにこうつながることなのか、うん、
全くミノタウロスの皿的な
ね、でしょ、うん、でミノタウロスの皿は分かってたじゃん、うん、あの自分
前食べられるのよみたいな、
分かってる。
普通に生贄っていうかその生贄ですらないんで、目的のない生贄
アセンションですよね。アセンションはアセンションとしてアセンションのまま描いてる。
なんなら死のメタファーにも見えなくないんだけど、うん、っていうには死のメタファーにおわせも別にないから、本当にただ単純に登っていったっていう。
多分訳す人も困ったんでしょうね、うん、天井に行くのよってさ、ずっと訳出てるんだよ字幕で、うん、何言ってんだろこの人みたいな、猫が天井行くわけねえだろバカじゃないのと思ったら、まあ行くんだけど確かに、うん、でも本当の意味で天に上がる以外のことしないから、うん、映像上もね、物語上も別にそれ以上に意味ないから、うん、テイラーする人が本当に急に乗って空に、ね、うん、飛んでいくっていうだけの映像を見せられるっていうのが、まあ、ラストです。それはラストの話ですね。あ、
ネタバレとかそういうのじゃないからね、うん、これね、
ネタがない、
ネタってなんか
バラすネタがない、
話がない、
うん、話がないからね、うん、本当にドラマがねえって、うん、
すごいね、ここまででもドラマがない映画を初めて見た
もん、いや、なんか実験映画しかないですよね、うん、
実験映画ではないんだよ、
実験映画ではないから、ね、
実験映画ではないんだけど、うんうん、いやだからいろいろさ、チューニングが難しくて、なんかその、なんだろう、わかんないけど、なんかシュバンクマイエルとか、なんかチェコとか、なんかそういう小国の、なんかこう、あの、前衛アートアニメだ、みたいな、なんかテクスチャこそ見るべきなんだ、みたいなので、見ようともしたんだけど、なんかそうでもない。
そう、いや、なんかだから、絶妙にさ、だからこの、ストーリーじゃない映画っていくらでもあると思うよ、この中に。でも、ストーリーじゃない映画として見るには、でもなんかストーリーの映画っぽい感じだ、なんかそっちのストーリーの映画じゃないので見るには、うん、じゃあこれは何についての映画かとかっていうのが、うん、なんかちゃんと作中でちゃんと表現されたりするんだけど、うん、そうではないから、うん、
だからさ、映画じゃない方が良かったなって思って、なんか何
か、それはさ、なんかそれはさ、キャッツじゃん、
いや、
映画じゃない方がいいじゃん、
いや、あのミュージカルのままで良かったとかじゃなくて、なんかさ、例えばだけど、なんかそのマニア向けのさ、フェチビデオって、なんかその、ストーリーとかっていらないじゃん。なんか、エロいテクスチャの人が、なんか、例えば今作でもさ、その、あの白い、主人公の白猫が、なんか、なんだ、あの、台の、塀の上にから、なんかこう、兄弟、何、双子猫みたいな、こう手をこう上に上げられて、こうさ、上においでよみたいにやるところとか、すごいなんか、くすぐりフェチ AV みたいで、なんかすごい、エロいなみたいに思ったんだけど、例えばだけど、その、全身タイツ AV とか、なんだ、ラバースーツ AV とか別にさ、ストーリーいらないじゃん、うん、ラバースーツの人がなんか15分間ぐらいずっと同じ体勢で、もう男か女かも分かんないさ、うん、なんかようにもうこうムッチムチにさせられてさ、うん、なんか体中になんかこう電気ハンマー当てられてうめいてる姿をずっと見てて、あ、いいなって思う人だけが見るものじゃないですか、うん、
AV だからね。
でもね、なんかね、今回すごいのがさ、そういうフェチビデオじゃないじゃん、うん、で多分フェチビデオとして撮ってないなっていうのは見てて分かるわけ、うん、なんかだからその例えばなんかこう宮崎駿とかさ、うん、はなんかこう撮ってて、あ、でもこの人こういうところにフェチズムっていうのを感じて映像撮ってるんだなっていう感じってあるじゃん、うんうん、なんかでもこうキャッツって意図してこのフェチズムを出そうとしてないなっていうのが分かるわけ、それなんか多分自然なダンスの動きとしてこう見せてるだけだなとか、猫っぽい動きを再現しようとしてこの動きになってるだけだなっていうのが分かるんだけど、だからそのジメッとした感じはしないんだけど、でも結果としてすみません、これエロく
不浄な
得ちゃってませんっていう見え方だから
そうだからあの帯に短し、たすきに流しみたいなさ、うん、なんか、ね、どっちで見りゃいいのみたいな、うん、なんですよね。エロ目線で見ようとするにはなんかノイズも、うん、ノイズっていうかなんかサービスも足りないし、
うん、そうだからなんかトム・フーパー監督が別にそのこのチャッツのやつ見て、うん、いやエロいなって思ってることは絶対ないじゃん、
ないっていう多分宮崎駿はさ、なんかそのあ今ここのこの動きとかに、うん、あとまあこの子のこの表情とかに、うん、ちゃんとそのフェチズムっていうかその、うん、フェチズムじゃないでもいいなって思って、うん、でそれをちゃんと細かく描写してるなってあるんだけど、うん、今回そうじゃ ないんだけど、
そういうのがない、
ダンスの動きとかがさ、うん、ちょっと要は、すいません、なんかちょっと今回ちょこちょこ不愉快な単語が、あの、放送中出るかもしれないので、あの、ちょっとそういうのが嫌な方は、あの、聞かない方が、
そうですね。
あの、いいと思いますので、はい、あの、ちょっと一回レコーダーを止めて、このポッドキャストの、あの、今回の回をちょっと消去してもらうっていう作業をしていただきたいと思います。
レコーダーはこっちで回してるやつ
だ。はい。
あ、プレイヤー
で。プレイヤーの方ね。
いつもと逆の間違い方でした
ね。じゃあ、よろしいですかね。はい。なんかさ、あの、最初のさ、うん、太った猫のとこあったじゃん、
う
ん、
レベルウィルソンで
しょ、うん、
あの人ね最高、あの人だけは良かったです僕、う
ん、だから
俺ジョジョラビットにも出てるんですけど、
あれが絶妙にエロくてさ、
いや、いいっすよね、
いやなんかさあの要はねあのダンスの中でさそのちょっとまあ物臭な仕草ってことだと思うんだけど、うん、太ももの寝転がって太ももを上げてねこう内股をかくっていう動作があるんだけどねなんかあのそこにはさ、うん、それがあるじゃん、うん、でもそれがね持つがあるじゃないですか、うん、あの一、まあ、の持つとかさ、うん、まあ、あったりするわけじゃないですか、
うん、はい、生殖器的な
生殖器がね、はい、あるわけじゃないですか、でも、うん、今回ってなんかそのビジュアル的には生殖器書かれてないから、うん、あのないのかなって思うと、でも作中で虚勢あいつ虚勢されてんじゃないのとかって言ったりするし、
されてる
だろう、ね、あと猫がなんかグルメ猫がこうジャンプしてガンってこう縁にね、あの、乗っかって、また、またをぶつけた時に、うん、明らかに、あの、男性器がね、
うん、
ある
反応でした、
ね、ある反応をね、うん、してたわけですよ。ね、あってことは、こいつら、うん、まあ、見えてはいないけど、うん、見えてはいないけど、
まあ、あんだ
この、うつもれた、その毛の中には、
仮想チンポが。
こう、やっぱ見えるわけですよ。あの、抽象概念としての、
イマジナリーチンポ。
だからこう、パントマイムでさ、こう、正規を見せられてる感じっていうかさ、あの、正規がないビジュアルしてるから、あ、ないのかなって思うと、なんかこう、一個一個の言葉とか、セリフで、あ、あ、これはあるんだ、
どうもある、ね、あのこっちが必死に考えないようにしているいろんな件について
こうインビジブルなペニスがさ、見えて、ペニスとかワギナがさ、見えてきたりするわけじゃないですか、
ワギナワギナって言うワギナって言う
出てくるわけじゃないですか、
ネイティブな、
でなんかその中でさあのでそのデブネコがね、はい、あのちょっとこうさマングリ返し的な姿勢とかにもなったりするわけですよ、うんうん、それなんかでもあのマングリ返しじゃなくてダンスの中のね動きとして、うん、あの猫がそのポーズをしてるなら、うん、エロいとは思わないの、
うん、てかまあ猫はします、ああいう
動き
は、
うん、でなんかだからなんだけど、うん、7割ぐらい人だから
7割にそう
9割人でしょ
なるとなんか どうしてもさ、うん、見えちゃうわけ、
うん、まあそうですよね、
あの
それはそうだと思いますよ、
あれがね、
見えてない
んだけど、
見えてない
から、あの、
うん、CG で顔隠されてる
ね、見えちゃうわけじゃないですか、うん、でしかもやっぱねあの毛があるじゃん、
うん、
毛があるからこれは裸ってことじゃなくて、だから、ね、そこが結構、うん、曖昧なところで、うん、毛があるから、うん、これは服あの裸ってことじゃなくて毛が服ってことなのかなと思って、
うんうん、動物なのね、はいはい、うん、
服を着てるやつが出てきて、で服を脱いだりとかするわけ、
ムーミン問題ですね、
ってなるとあれってことは、うん、こいつは今じゃあ裸ってことなのかなみた
いな、まあそれはまあ動物キャラだから、まあ、
まあ一応その分かるキャラ付けとしての記号としての服を身にまとってるっていうね、あの機能性とかって意味じゃなくて、うん、あのよりその記号としての服を着てるって分かるんだけど、うん、でもまあ脱ぐじゃん、
うん、
脱ぐって動作があるだけでさ、あ脱ぐんだみたいなさ、うん、それなんかもう頭の中で言葉に変換して理解とかじゃなくてさ、うん、感覚としてさ、あ、服これ脱いだら、あ、これかみたいな、
あ
じゃあ裸的な感覚だから、その裸じゃないのは分かるし、うん、チンコマンコがついてないって分かるんだけど、
分かりますよ、
うん、でもなんかこう物語上でこうさ、うん、一個一個のアクションとかでさ、うん、こうマイムとしてね、
うん、
あのチンコマンコが見えちゃってる、
うん、まあ、ある体みたいになっちゃってるからね、
わけですよ、うん、でちょっと話するんですけど、うん、ちょっとここでまたちょっともうちょっと不快なこと
どんだけ不快なこと言うんだよ、はい、
あの 駆け抜けて軽トラってコンビわかる？
ああ、わかる。はいはいはい。最近持田コシヒカリさんがいるとこか。
そうで顔だけカトパンで、
うん、体はめちゃめちゃ
こう、うんはいはい、体がパンパンっていうさ、
去年の年末の面白そうとかで確か出てた人ですね、う
ん、でなんかさ、うん、俺結構、うん、あ絶妙にこれエロいなって思うんですよ。
なんかそういうようなこと
みんな思うでしょ。あれは
いますよね。
なんか顔だけカトパンで体が、うん、だけすごいちょっとふくらかみたいなのが、うんはいはいはい、逆に、うんなんかすごいエロいんですよね。わ、うんはい、かります。
いや僕はわかんないですけど、まあ、そういう人もいますよね。
わかります。
いやめちゃくちゃわかります。
わかりますよね、うん、なんかすごいそれが被ってきて、
うん、あ確かにね。その、うん、テクスチャーとしては一番近いかも、はい、
でもなんかさでこう空中ブランコみたいにガーッと飛ぶシーンとかもさ、またぐらがアップでこっちにガーッて来たりもするの、うん、なんかさもうなんだろうね、こう頭の中にこうピンクの花が咲き乱れるというかさ、咲かせてはいけないピンクの花が咲き乱れる感じというかですね。
ああそうな、なるほど、そういう、なるほどね。いや俺なんかさ、あの事前のその不浄なポロノとか言っててさ、うん、なんかその獣的な目線も特にないし、うん、なんかそのあんまりそういうの感じなかったの、うん、本当になんかエロさを1ミリも感じないまま、うん、ノーエロスでフィニッシュしたから。
この話の流れだからさ、ノーエロスでフィニッシュしたんですよ。なんか
無欲のまま加勢したみたいな。
すごいなんかね、
いやいや違う、
ドライホースみたいな。
いやいや違いますけど、はいはい、いやなかったからなんか、はい、ちゃんと感じたんだなと思って、ああそうなんだ、なるほど。
なんか感じに人もいるんだ、ね、逆に。
だ俺でも、うん、逆に後半そんなに感じなかったんだけど、
なんか慣れてきちゃうって。
デブ猫のところは、うんうん、あうわーみたいな。デブ猫すごくてさ、その後さ大量にゴキブリ出てきてさ、
うんうん、食うからね、
ゴキブリ食うしさ、う
ん、だからそのゴキブリの件ちょっと見てない方の方に一応説明しますと、はい、まあ、これまずその猫が擬人化されてるのは予告みたいな、誰でもわかるじゃないですか。うん、だからなるほど、猫をじゃあ人間が、まあ、その人間の形として演じてるんだと、うん、だでも、ね、本当は猫っていう体なのね。よくわかりました。だからそのつもりでいきましょうと。でこの猫たちの、まあ、画面には映んないけども外には人間がちゃんといるんですと、わ、うん、かりました、じゃあそれもその体で見ますと思って見てるんだけど、その後にそのこれ元のミュージカルにも多分いるんだと思うんだけど、うん、ネズミっていうのが擬人化して出てくるんですよ、うん、ただその多分元のミュージカルでは多分子役が演じてるんですよ、うんうんうん、で子役が演じてると実際の縮尺とは違うにしても、うん、まあ人間とネズミ、あ、じゃあ、ね、猫とネズミの感じなんですっていう体としてミュージカルでは分かるけど、うん、まあ映画でやると一応縮尺をなんかいろいろ調整できるから、
リアルサイズで、そう、
リアルサイズのネズミサイズにして、ちっちゃい子役、ただでさえ子役なのにさらにちっちゃい、うん、そのネズミサイズの子役たちが歌ってるっていうので、あ、可愛いねみたいなこと言う、可愛くないんだけど、で、
なんかね、絶妙にもっと動きがスムーズになって、なったテレタビーズみたいなのが、
ちょっと不気味の谷的なこう可愛くなさなんだけど、で、さらに、で、まあ、で、分かった、じゃあ、ネズミはじゃあ、擬人化するのね、よく分かりましたと思ってると、次、その、ゴキブリがで、いるんですって言って、ゴキブリと思ってると、列をなした、もう無数の、擬人化されたゴキブリが出てくるんですよ。
しかもそれきついのは、そのゴキブリたちがさ、こう整列して歩きながらさ、うん、その大きいケーキの上に乗っかるんだよね。
そうね。
で食べ物の上に乗って、うん、でその上で踊り続けるゴキブリを横で、うん、そのもう俺には、ね、見たそういう目線では見たくないんだけど、うん、エロく見えてしまっている太った猫が、うん、そのゴテゴテのケーキの上に乗っかって歩いているゴキブリたちを。一匹一匹捕まえながら食ってく
って、食ってくんだよね。
でしかもそこでゴキブリたちは一切表情を変えない、
うん、楽しそうに歌って踊りながらこう食われていくから、なんかもうそういうディストピアみたいな映像になっている上に、しかもチェックさんのやっぱさ、俺さ、擬人化しているキャラクターが擬人化しているキャラクター食うのってなしだと思うんだよね。どうやったって、う
ん、それ許されるのは柳瀬隆だけだよ、
うん、ね、えやっぱその
やらせたかしだけだ、
やっぱなしだと思うよ、うんうん、だからなんかそのそ
こしかもさ、柳瀬隆もさ全部食わねえじゃん、あれごと
に、あんまもそのままね、あのステーキみたいに食うわけじゃないから。
しかもさ、結構いやでもあそこの時代確かに盗作してたし、うん、子供によくないわ、だって、うん、しかもよくないわ、横にさネズミがいるじゃん、ネズミって AK 子供なわけよ、うん、それを見せられてる無垢な子供たち、その要は、
うん、人が人を食う瞬間をね、
エッチだね、うん、こうかエッチなね存在がね、食べ物の上を歩いてる虫でも、虫とは言いながら、あのもうなんかこうなんだろう、自我を奪われた人間たちを食ってる姿を横で見ているっていう、
その子供たちも歌って踊ってますからね、
は あのシチュエーションってさ、うん、なんかすごくない、
まあ、そういう意味では、う
ん、あれ R 指定です
よ、ね、R 指定で、あのよっぽどなんかなんだろう、あのね、ゲンズブールがさ、うん、あのチンコ切るとかさ、うん、そういうのよりさ、タチ悪いよね。俺だって結構なんか、あ、これはなんかやばいエロだなと思ってだってなんかこう食べ物のエロでもあるじゃん、なんか食べ物かけるエロってあったりするじゃん、女体盛り的なね、分かんないけど俺女体盛りでエロいとは思わないけど、とかなんかでも昆虫のエロとかあるじゃないですか、なんかこう昆虫を体の上にみたいなさ、なんかもうその全てがこう混ざってる感じっていうかさ、でも多分あれは意図してないじゃん、絶対そういうエッチなものを見せようとか、
あの、あれだって普通にさ楽しいものとして演出してるもんね、うん、完璧に。
そうで、多分トゥーバートンとかだったら多分そこってちゃんと汚い、うんうんうん、テリギリアムとかだったら汚いものっていうか、なんか そこのグロテスクさって込みで、うんうん、
グロかわいいみたいなね、
グロエロかわいいで描くと思うんだけど、うんうん、全然チャーリーとチョコレートコーデとかまさにそういう感じじゃないですか、うんうん、でもそうじゃないところが、だからその、あの、いやこれエロじゃなくて、うんうん、あのこういう楽しいものなんですよって撮ってるのも伝わってくんの、うんうんうんうん、だからよりなんかこう、
だから
何なんだろう、
より悪質ですよね、これ楽しいところだから、楽しいところなんかラブホに連れてってなんか、いや福岡カラオケボックスだからみたいな感じでずっと説明されてるみたいなさ、いや絶対違うよなこれみたいなものをずっと見せられてる
から、いやいや、ここのラブホ、ここのラブホ釜飯美味しいんだよねってわけわかんない理由でラブホに連れ込んだ挙句に本当に釜飯が美味しいっていうだけで釜飯を食い続けてるような映像を見せられてる、
怖
美味しいでしょこの釜飯みたいな、いやでもおーみたいなさ、でもだから結構だからね、その俺ちょっと正直年始ね、だからその駆け抜けて軽トラ俺初めて見たんですよ、はいはい、でなんか、うん、あこれ面白いとかじゃなくて、うん、あごめんちょっとこれ今あエロいって思っちゃってるわっていう、なんかちょっと微妙な罪悪感があったんですよ、
はいはい、
うん、なんかね改めてなんか今回それを再確認しましたね、なんか、うん、あこれあこれ分かるあのエロいと思ってちゃダメって手で撮ってるよねみたいな、分かってるんだけど、これなんかねごめん俺ちょっとね、あの理性の部分じゃなくて本能の部分でちょっとね、うん、エロく見えてしまうわこれっていう、う
ん、てかまあちゃんとさ、なんていうの、倫理的なっていうか、なんかその道徳的なっていうか、うん、そのちゃんと教育受けたところの年齢で見ないとなんか間違うと思うんだよ、うん、やっぱりその、うん、でまあその擬人化問題で言うとね、ちょっと先に言っときたいんですけど、これまあさまつな問題っちゃさまつな問題ですけど、まあ途中でこの後にその、まあ、犬も出てくるんですけど、うん、まあ犬はね、まあ画面に映んねえから、まあ、これ実は人間なんですよってそれまでなんだけど、うん、まあ、犬として出てくるっていうあたりとかも含めて、うん、なんかこれこの映画全体に対してのまあ多分みんな思ってる印象なんですけど、そのミュージカルってとか、まあ、演劇ってさ、うん、まあその結構低のものじゃないですか、うん、だからそのなんかもうないもの、下手したらね、ドックビル的なこうもうないものをさ、うん、こうもうあるっていう定義すらできるじゃない。で映画でそれをやるってなった時に結構そのハードなあの表現にどんどんなっていって、映画にはもちろん映画のお約束事みたいな山ほどあるんだけど、まあ、こっちもなんていうかこうある程度まではそれできるはずなんですよ。その映画見て、あこれなんかちょっといつも見てるやつとちょっと違うけどという体なのねって思うことによって、あとはそのルールのもとに話が進んでさえくれればいけるはずなんですよ。リアリティラインってそうやって決まってるものじゃないですか。なんだけど僕最初まず猫として出てきた、あいつらがそのオープニングシーンで出てきた時に四つん這いなんですよ。で四つん這いで歩いてるってことは、じゃあ分かった、じゃあそういう人型だけど猫動きをするのねと思ってると、二足歩行でその最初の白猫のね、主人公とされる白猫がこう立ち上がるんですよね。で立ち上がった瞬間に、え、じゃあ四つん這いで歩いてるこいつら何なのって感じになるって。でもその時点でちょっとグラッとするんだけど、その後そのサイズ問題っていうのが途中まで猫しか出てこない映画だから分かんないんだけど、どうもちゃんとリアル猫サイズのキャラクターとして描写されてるっぽいってなるんだけど、にしてはなんか骨付き肉みたいなのがっついてるんだけど、骨付き肉のサイズ普通のサイズなんだよ。人間が骨付き肉を取って手に取ってるサイズなんだけど、あれおかしいじゃない、やっぱり
ネズミの肉なんじゃない。
いや違う、人間が明らかに作ってるわけ、
とかエビとかもちっちゃい
んだよ、ね、エビも猫がその一口で食えるサイズになってた
りと
かおかしかったりとか、あとなんかもう言ってくともきりないんだけど、まあ、さっきの服問題とかもそうですよ、うんうんうん、とかなんかそのこっちがあ分かった、じゃこれじゃ猫は裸じゃないてえねって思ってると服着てるとか、なんかそういうのがねもう結構こうずっとこうなんかグラグラしながら話が進んでいくわけだから、こっちが一生懸命こう、あ分かったこの物語はこういうラインの話ねって思ってるのに、 ずっとこうはしごを外され続けて映画を見に行く上に、まあ、さっきからずっと言ってるんですけど、あの話がないわけです
よ。いやすごいあるね
前提が分かんない。
いやだからさ、普通さミュージカルとかでもさ、はい、いいんだけどさ、あの普通例えば歌う人にはこういうバックグラウンドがあって、だからこのためにこの1日選ばれたいっていうストーリーを絶対描かなきゃいけないと思うんだけど、
ミュージカルってさ、うん、1曲目でさ普通その世界観の説明するんじゃん、うん、なんか分かんないけど、あの何アナ雪1だったらさ、こう氷を切ってますみたいな、氷を切って暮らしてる国ですみたいな、あのララランドだったらさ、なんかあのここはあの夢を求めてみんな夢を持ってる街とかさ、なんかあんじゃん、うん、でキャッツだったらさ分かんないけど、夜は猫の世界よみたいな、
うん、言ってた。一応は言ってん
の。一応ジェリクルキャッツってさ、
ジェリクルキャッツ
ってでもさ、
ジェリクルキャッツってめっちゃ出てくるじゃん。なんかさ、ジェリクルキャッツって出てきたけどさ、なんかさ、そこには何このあの日本語のこう、うん、何字幕っていうの、うん、
あの翻訳が、
翻訳が載ってないから、
なんかこうか私たちはただの猫じゃなくて、まあなんかそのあれなんじゃない、飼い猫じゃなくて、なんかこう自分たちで、あの自分たちでこう自由にね、あの自分たちで生きてる、そのどこにも縛られない猫なのよみたいな。ことなんじゃね、
じゃない、
うん、と言うくらいまでは頑張って読み取るとはするんだけど、うんうん、まあ、この根本的な問題として、あの曲があんま良くねえっていう問題とかも。
てかさ、今作の曲さ、なんか全部さ、なんかアルバムの捨て曲で構成されてるじゃないですか。だからあの予告編で流れてさ、
エプリルフィール、まあ、メイン曲ですから、テイラー・スウィフ
ト。あれ以外さ、うん、全部、なんか、捨て曲なんだよ。
全然頭に入って
ない。だからね、あの、ララランドとかさ、あの、
いや、ま
あ、
すごいですよ、
ね。グレートショーマンとかで、ね、見終わったって覚えてる曲、今、This is Me とかさ、
おーおーおーおーおー、やっぱもうグレートショーマンあれがちですからね。
あとまだララランドもパパパパパパパパパパ
シティオブライトも
ちゃんそうですね。タンタタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンあるじゃないですか。
いろいろありますよね。
なんもない。
なんもない。
なんもない。なんかさ、歌もさ全部さ、なんかなんだろう、なんかあの悪く言えばどんな節回しでも歌えるようななんか薄い伴奏に、アベシゼロンキャッツ、あ終わりかな。キャッツみたいな、どうせもできるんじゃないかこの構成みたいな。
なんかね、
ポップミュージックではないんだよね。
うん、でなんか他のミュージカル映画って、うん、あのグレッチョーマンとかでも何でもいいんですけど、うん、その歌っていて、その歌とそのラストって絶対その、うん、あの始まりの段階から終わりまでの段で、その振り付けプラス歌の内容によって、なんかその感情のやり取りだったりとか、感情の変遷みたいなものを曲に乗せて説明できるからミュージカルで強いわけじゃないですか、ある種の。
今ここでこんなに私は悲しみに暮れているけどみたいなところに曲の中で
ドンってその曲の変調とかで This is me って言えるのが強みなのに、そのこの映画基本的に歌ってる間ってその
感情がねえ、
感情ないくて、あの俺ってこういう猫なんだよねっていう、その説明されても別によく分かんないような説明をそのこういう猫ですみたいなことをずっと言われるんだけど、その何つうの、猫の体で見るにはもう結構限界があるやっぱ描写がいっぱい続くわけ、
うん、しかもね、本来だったら俺ってこういうやつじゃんって出てきたやつらがちゃんと絡んでドラマを進めていくっていうのね、
ていうかさ、これさ、あの前編通してさ、うん、あれさ、冒頭の30分でやれって話なんだよね。
そうですよね。
こんな猫ちゃんたちが暮らしてる街で、はい、出来事がある出来事が起こりました。うん、じゃあどうするって話に本来だったらすべきなのが、うん、あの、こういう猫ちゃんたちがいます、この街。シュール。ほう。ほう。
カタログで
した。だから、その意味でも、マジで、あの、見せ物小屋だった。だから、その、最初、ヘビオンの中でできて、だから次は、その、アマゾンから連れてきた、首狩り族です、みたいな。あ、首狩り族だみたいな。で、次は、中国から連れてきた、ほっぺたに刺さった針で、台車を引っ張る男です、みたいな。
花園神社のゴキブリコンビナーって言ったことあります。
で、まあ、バーンって見た後に、で、こいつらが別に追い出すドラマはねみたいな、
お紹介で
終わる。
そうだ、なんかね、別にキャラクター同士がさ特になんかこう交流するような様子もあんまないしさ、
でもね、一応その映画はね、その、うん、まあ設定として、はい、枠組みとしてコンテストでね、
コンペティション、
ね、まあその、はい、夜にまあその、はい、なんて上に連れてかれる
を、はい、あの設定って最初から出てきた、
一応言ってる、コンペティションやるよみたいなこと歌っていながら言ってんだけど、何のコンペティションかあんまり言われない。
そう、本当そこ重要なところで、あのコンペティションだから、そのなんかこう猫の長老みたいなね、はい、のがいて、
ジュディ・デンチですよ、
ジュディ・デンチ、最高ですね、ジュディ・デンチ
最高
が、だからまあその
M です、
M ね、
帰ってきて、はい、最高な猫をね決めるっていうんだけど、まあ、その判断基準がよくわからないっていう問題、
何バトルなのかそれよくわかんない、
判断基準がわかんない、なんていうの、最初に歌がうまいやつが連れてかれるみたいなこと言うんだけど、うん、何を基準に歌をうまいって言ってるのかよくわからないし、うん、後半なんかね歌うまいバトルでもだんだんなくなってくるんだ、
超能力バトルみたいなな
んかね、よりすごい力を見せたやつ
が、こいつは魔術を使える、
そうで、なんかっていうバトルになっていて、しかもなんかね、あのドラマ上なんかなんだろう、あの歌が上手いやつがそこに連れてかれるって体のル、うん、バトルだとするなら、うん、多分映画で語る上でね、なんかその最低限、うん、でもこのバトルの中で彼とか彼女とかだけが何か違うことをするとか、うん、そのドラマの中でこう他のみんなは勝つために何かこう手段を選ばなかったりだし、彼女だけはこうちゃんとその本当に純粋に歌うってことを、うんうんうん、に対する思いがあったりとかっていうドラマがあって、うん、彼女が選ばれるとか、うん、まあそれは基本的に無理だと思うんだけど、うん、圧倒的にこいつだけ歌うめえなっていうのを、うん、こう、
まあ、でもテイラースイフトだから、まあ
でもなんかそれってさ、まあ、まあ、人によって見方違うじゃん、うん、それって明らかにその、うん、あ歌うめえなって感じじゃないから、俺はそうは見えなかったし、うん、ってなってくるとなんかドラマ上それ見せなきゃいけないんだけど、うん、こう何がうまいかっていうね、
あれですね、なんかスーザン・ボイルが出てきた瞬間みたいなのを 見せてくれればね、あこのそれは確かにみんな立ち上がるわと思うけど、う
ん
う
ん、でもなんかそうじゃないじゃないですか、
うん、そうではないです、あと曲が良くないんで、
ってなるとさ、なんかこう最後選ばれましたって返してもさ、うん、
なんか最後に出てきたからみたいな、
おそうみたいな感じ
しかもさ、曲でその何あの各何猫エントリー者たちがさ、うん、発表してるとこ以外もさダラダラ歌ってんじゃ ん、
ね、
ジュリー・エンチがなんかさその何激評っていうかなんかこう、うん、何喋ってる時もさ、うん、ダラダラ歌っててさ、うん、であやっと曲始まったと思ったら曲も割とダラダラしてる
あとね、あの
ずっとダラダラしてんだよ
100歩譲ってね、はい、あの、まあ、なんかよく分かんない自己紹介がね、うんうん、延々と続くんですよ。だから
延々あの延々続くの延々は物語が始まってから終わるまで
90分ぐらい
するんですよ。はい、で100歩譲ってさ、はい、その歌に合わせてね。だからでも、うん、要はでも歌の中で自分がどういう人かって歌うんだけど、うん、そこにねなんか、まあ、一応ドラマはあったりするわけだから、うん、俺はそのもともとこの劇場のスター俳優だったんだけど、
ヤンマッ
キャン今は
ヤンマッキャン最高でした
ね。ヤンマッキャンは最高です。
ヤンマッキャンもうなんか特殊メイクかける顔のシワがヤバすぎて、なんか柄本明みたいになってるね、ビジュアルが。ヤンマッキャン
ってさ、だって20年前俺がロードオブザリングでワンで見た時から、
ね、じいさんもうじいちゃんですよ。なんか80何歳って90近い、多分90超えてるから、
ね、だよね、
うん。でもプロフェッサーね、プロフェッサーじゃねえ、マグニートね。
マグニート、
うん、あそうかマグニート
なんですけど、いやもうねなんかその出てきた瞬間の顔力が強すぎるせいで、
てかヤンマッキャンだけさなんかメイク薄かった、
ね、薄いのだからヤンマッキャンしか見えない
猫じゃなくて猫じゃなくて
ただのヤンマッキャン
しかもコート着てるから
しかもさなんかさあの髪っぽくさ、うん、あの毛羽立っててるさ、うん、これ髪じゃねえかよ
お前猫じゃねえだろ
今回の老人猫になると顔の毛がなんかちょっとなくなってあのリアルなこうシワとかが
そうなんかして猫ってさシワないから、うん、そのやっぱそのシワがある瞬間にあ人間だってなるんだよなんか
ただの猫のヤンマッキャン
ちょこちょこねあの学校の階段2にね、うん、あの北郎さんがね、うん、あのシティボーイズの北郎が、うん、あの人面犬で出てくるんですけど、ね、あのかなりねその割合のビジュアルの人が多かったですね、
うん、そうですだからなんかそのジュディ・メンチとそのジュディ・メンチもまた、ね、出てくるときすっげえゆっくり歩いてくるんだけどそのすっげえゆっくり歩いてくるっていうのも込みでなんかこれ言い方悪いですけどすいませんね今日そんなばっかりであのなんか老人が猫のコスチューム着てられるさ
いやそうだよ
なんかでもね俺ねそこにね変態性感じたら終わりだなと思ったけど俺ジュディ・メンチね、
うんなんかあの地方行くとさそういうスナックとかあんだよなんかあのあおばあちゃんがなんかミツバチの格好とかさせられてるスナックとかあんだけどなんかあのジュディ・メンチがあの年末の隠し芸大会であの猫の格好させられて歌を披露しているのをみんななんかあーとか言って拍手あ握手で思い出しましたけどあの猫っつってんのに拍手は拍手なんだみたいなとかもすごいなんかもうほんとねダメだと思うあれは
肉球とかどうなってんのみたいなね、
う
ん、
そうあとあそうだから肉球もね、
なかったね
肉球ねっつってんのにあの歌詞の中に肉球って言葉出てくるんですよ、うん、あと、うん、あ
チンコないのにチンコされるし
あとあのロンドン死刑がどうのこうのって歌詞出てくるんですけどあのなんかでイドリス・エルバが演じている 悪い猫、今回の一応ヴィランとされている猫がなんかいろいろやってて、こいつはもうあのロンドン一番悪い猫なんだと、警察も捕まえられないって、いや猫捕まえねえから警察って話だし、なんか
人警察猫がいいんじゃない。
いや、いないいない。でその後に言うのよ、人間の法律はあいつには通用しないって、いやだから猫に人間の法律は適用されねえからみたいな。
まあまあまあまあ、とかそれが言うもんでしょ。
あとあのビクトリア朝がどうのこうのとか、あのシェイクスピア劇がどうのこうのとかって、まあ、シェイクスピア劇は100分以上ってシェイクスピア劇に出てくる猫の役なんだって言えば、まあ分かったんだけど、でも猫ってビクトリア朝とか関係ないじゃん。
いや、まあでも人間のなんかこうね、そのね、建物なんとかいろんな中でさ暮らしはない。
あの最初普通になんだっけ、あのシェイクスピアかなんかの劇のポスターが貼ってるところが夜にパンってなるとそれが猫に変わるってやつだったから、まあなんかこう
というて
って言うて
とか、なんかすごいなんかね、こう頑張ってこっちがそのじゃ猫の世界なんだって思ってる。
そこはね、あのなんとか頑張ってる、キャッツってそういうリアリティなんだなと思って見るしかない、あのもう飲み込むしかない、あの喉を取るとき見たいけど、
骨だらけってか骨食ってるみたいな映画だから、身全部ほぐした後の骨食ってるみたいな。
だからでも結局はそのずっと自己紹介が連続して、だからその100分ですね、
大した個性のね猫どもね、
だからその自己紹介の中でさ、その歌基本的にマジで歌ってる姿が映るのよ、
うん、
歌いながら踊ってる姿、まずそれがやっぱ見せたいものだから、
ね、それはそうですよ、ね、ミュージカルですから、
ね、でだし、なんか多分今回ほら、今日じゃないけど、あの普通に東シネマズの劇場とかでさ、うん、あのメイキング動画みたいでさ、あの、まあ、すごいやっぱダンサーたち集めてきてさ、うん、あのまあ、この人たちと、この本当に一流のダンサーたちとこういう映画を作れるのは、うん、あの素晴らしいことだと思いますみたいなさ、うん、メイキング映像が流れちゃうからさ、多分まあその本当にあのダンスが見るべきものだと思うんだけどさ、うんうん、でもなんかこう、ね、100分、ま、それずっと見せるんですよ、死んでるわけですよで、なんか そこで語られる物語でも、あ、そうすかみたいなわけですよ、うん、正直これを俺がなんかね、冷めて見ちゃってるとかじゃなくて、結構まあ本当に、あ、
うん、どうでもいい、だって知らねえやつが歌って踊ってるの見せられても、やっぱりこう、
あ、ダンスの振り付けもさ、なんか中盤以降さ、うん、なんかそバレエじゃね、普通に見え
たそう
なんだ、ね、猫の特性がさ、なんか尻尾がビーンってみんな一斉に立つとか、あ、猫だってなるんだけどさ、その後普通になんか尻尾とか関係なくなってバレエの動きをみんなでやってるみたいな、
あと普通にタップ靴履いてタップダンス始めるから、
ね、いや、あれはなんかあいつのさ、なきゃレイルウェイキャット、うん、鉄道猫のところだけ、うん、あの人だけさ、めちゃくちゃ発声が良くなって、
うん、
あそこはなんか
もしかしたら元のミュージカルでやってる人とかなんかもね、
う
ん、
しかもあそこだけなんかそのさ、あの暗いこう路地裏とか、はい、なんか倉庫とかじゃなくてさ、あの鉄道の
そう、ロンドン駅ね、
うん、そう、いやだからそこでさ、なんか
そこは見せ場でしたね、
っていう、なんかビジュアルでなんかね、例えばその反省、うん、私はこんな落ちぶれてみたいな時の、うん、落ちぶれた姿とかさ、落ちぶれてる実際にその当時の姿とかを見せてさ、一、うん、曲の中でのドラマをこう、うん、ちゃんとこう、いつの間にかその、うん、今の踊ってる姿じゃなくて、過去のそういうところになってて、うんうんうん、で、
はいはい、
こんなに落ちぶれてるって、この汚い猫、ね、めとかなんかこう、言われたりとかしてる、うん、でも今私は、みたいなさ、歌ってたりとかしたら、なんかその一曲の中でちゃんとかん、うん、あの感動っていうか、ストーリーがあるからさ、
笑顔ありもするし、
で、なんかその一個一個のね、自己紹介動画を見せられたとしても、なんか、あ、これはこれで一個一個面白いなって思うし、なんか最悪今回そのなんでこいつが選ばれたのか分かんなくても、なんかそのストーリーの連続みたいなので、ね、楽しいことできたと思うんですけど、そうではないですからね、
割と似たようなところでずっと似たような踊りを似たような感じで踊り続けて、
せっかく映画やってるのに舞台だったらさ、まあセット1個だし、しょうがねえなるけどさ、
ずっと似たようなところで似たようなことをね、ちんたらちんたらやって
似たような小道具と似たような舞台で、
だからつまんねえフリースタイルダンジョン見せられてくださいあのちょっとあのジャッジがいればよかったと思う、今回だからその伊藤聖子とあのリリーさんとケイタミ社員と
ケイタさん
まで呼んできて、じゃあジョーってパッってチャレンジャーチャレンジャーチャレンジャーチャレンジャーチャレンジャークリティカルヒットみたいなのをやってくれるよ
ないですから、
ね、判断基準のない曲の対して良くない語りのつまらない似たようなダラダラ喋ってるそこら辺にいるやつの話を聞かせられるかける10みたいな、
ね、そうね、
5分かける10みたいな、
だからそう、なんか俺結構普段ね映画見るときにあの尺をね微妙に頭の中で計算するんですよ、うん、まあ今だいたいこの辺ってことは大体約30分だった、うん、あ今じゃあ約60分だった、うん、今回この映画110分ってことだったんで、うん、まあじゃあそういう感じで見ていこうと思ったんだけど、うん、マジで分かんなかった、
一切ね、あの今まで映画見てきた際のね、うん、あの映画を見、まあ、映画を見る 目ってさ、なんか見る目があるとかじゃなくてさ、うん、なんか大体こういう感じかなってさ、うん、あるじゃないですか、
その
何本か映画見てると、うん、結構見てる方だとあるじゃないですか、
うんうん、
通用しない、
通用しなかった、ね、 だから尺が分かんないから、うん、でしかもずっと同じようなそのストーリーがねえ話をさ、うん、延々やってるせいでその
眠くなる
し、ね、そう疲れなんかイライラするしなんか眠くなるしっていうので
眠くなるしあもう寝てもいいかなって思って
でもこの後喋んなきゃいけない人と思って見ていると唯一救いだったのはですね、あの普段だったら僕下打ちするところなんですけど、うん、
時計
ね、そう後ろのお客さんのね、あの時計のアラームがね、ピッピッってなって、僕ら10時50分からの回見てたんで、まあ横券10分だとして、うん、ってことはまあ12時。12時だ
から俺あれでね、結構救いになったんですよ。うん、俺、なんか正直、なんか。
救いってなって。
そんな俺なんか、俺普段なんか映画ってどんな面白くても、うん、あ、まだ全然終わらねえんだって思う派なんだけど、うん、なんか、コンさん、キャッツなんかすげえ短く感じ、短く、なんか体感的に短く感じて、うん、あそこでなんかこうピピってやって、うん、ってことは今1時間ってことはあもうそんな砂だよかったみたいな、あと半分で終わるみたいな、
本当、
う
ん、俺逆
に
え、ま、これでまだあと1時間やんのって思って、いや要するにそれって、うん、そのセットアップが終わってあともクライマックスのそのコンピテーションやっちゃえば終わるっていうようなさ尺調整を自分の頭の中でしていった時にさ、えまだでも何も進んでないよねっていうその紹介しきってすらいないよなって思って見てるから、
いや俺はもうね最初ログインボーナスで、まあ、若干楽しいっちゃ楽しくて、その後になんかこう紹介が何回も続いてるとこで、うん、あもうこれはもうそういう映画なんだもうダメだと思ってたからじゃあ早く終わってくれみたいな、
いやだねあのさ
モードになっちゃ
って最初の、うん、そのカトパン、カトパンっていうか、うん、まあまあ、駆け抜けてケイトラーデコのさ、うんうん、あ
のレベルウィルソン
とことさ、その次のなんだっけ、うん、
次だっけ、
ラムなんとかだがってなんだっけ、
ラムラムダムジ、う
ん、どんなやつだっけ、
なんか
あの超歌のうまいイケメン猫みたいなやつ、
もう誰だか分かんないです、
ジェイソン・デルーロ、
うん、そこまではなんか割とその歌うごとに場所とか変わってたから、うん、なんかまだそこは楽しめたんだけど、うん、なんか後半さもうあのステージ準備してくれちゃったし、
う
ん、
そうね、
あの、
うん、劇場ね、
劇場、うん、
マッキャランぐらいから、
そう劇場になってからがさもう場所も変わってしさ、純粋にあとはもう歌とお酒を楽しんでくださいみたいなことでさ、うん、いや歌とお酒かみたいな、
楽し
め
る楽しめるって言ってんだよ、今まで場所だけでなんとか見てきたんだよ
そうなんだよ、うん、だしなんかそのやっぱりその最初 の, あの駆け抜けてゲットラの時はさ、
もちろん腰低いからですよ
ゴキブリとかさ、うん、ネズミとかね、うん、ギミックが出てくるからね、うん、楽しいんだけどさ、うん、ご飯ギミック出てこないからさ、
う
ん、
そうね、新しい情報が何もなくなるからね、
でなんかまあ本当きついなと思って見せて、うん、でなんかなんだろう、あの多分さっきもレンさんの話がこれも、うん、多分、うん、でも言うてキャッツっていうミュージカル自体はもう劇団四季のさ、うん、劇場でさ、うん、ずーっとやってるしさ、
やってますよ、
キャッツシアターが
ね、ね、やってるわけじゃん、
う
ん、
まあ、あの今日もね豊島園の CM でやってましたからね、うん、キャッツ の, ッツのミュージカル劇団四季のキャッツ、うんうん、
なんかでも多分まあ確かに実際に目の前で踊ってたりとかしたら、うん、その楽しいんだろうし、うん、そうそう、あの演出とか多分それごとに違うので、うん、同じステージの上でこう違う曲をなんかショートしてみる、うん、多分ショートしてみるっていう部分がかなり強い映画だと思うね、うん、物語って以上に、うん、だとしたら楽しいと思うんだけど、ね、やっぱ映画ってその映画でできることってあるじゃないですか、うん、でキャッツを映画化するって言った時に多分映画でできることを見せなきゃいけないのに、うん、映画でできることのマジカルを今回あんまり使ってなかった、うん、実は、うん、彼は結構しんどくて、だからなんか、うん、後半いやもう続くなーとか思ってたし、うん、あーって思ってたんですけど、うん、なんか途中また旅出てきたじゃないですか、うん、
あ
でもあとあれか、双子猫のところも家の中行くからちょっとあそこ楽しかった、うん、ハローってね、
まあ、でも平均から見れば
ごめん、あれあ
この映画の
基準がね、基準がね、基準がね、あの
僕らのバイオ15点ぐらいのこのグニャグニャって
るから普通の映画として面白いじゃなくて、あのちょっと基準キャッツ基準の中では比較的面白かったんですよ、はいはい、でなんかこうやっぱステージでできたからさ、ステージで流れるのがきついなと思ってたんだけど、うん、猫またまたたび巻くじゃないですか、
またたびね、はいはい、ドラッグ描写、
またたび巻いてからさ、うん、あいってことはここからもう、うん、そうそうそう、いよいよ、うん、もう
クライマックス始まるのかみたいな、
でもキメキメのエロエロのもうレイブシーンが来るかなとか思ってたらさ、もうデビルマンクライベイビーのさ1話みたいな
のね、あのパフュームのクライマックス
の
ね、
まあみたいなさ、何のかなと思ってたらさ、なんかなんない
ね、
なんか本当になんかなんか金粉が持ってるだけみたいな感じでさ、
ちょっとローション塗られたぐらい
で、うん、なんかみんなちょっとクターっとなって、
そう、違う、俺が見たかったのはもっとその、う
ん、そこはエロくしねえんだって
さ、なんかもっとさダンボのさあのピンクの像みたいなさ、ね、ああいうさ悪夢的なさやつが見れるのかと思ったらね、
いやあとね今作ね、ちょっといや俺本当のマタタビを見たことが、あのこのレイトさんの家で1回しか見たことないんで、うん、ちょっと分かんないんですけど、うん、あのねマタタビのね粉がね粒がねちょっと大きい、
でかい、
そうもっとね細かく砕いてパーってやらないと吸い切れねえよ、
そう
ね、なんかさちょっとでかいラメみたいなのが鼻に入ってたからさあれはなんか効かないとかの前に粒下流がでかすぎない、
結構体に悪そうな粒、そうそうそう、もっと、まあ、粉 だし、あとまあ普通になんならリアル猫にまたたび沿わした時の方がまだ、
うん、その、ね、決まってる、
エロい、エロい、まあ、決まってる感じ、
ニヤニヤすんなよ、ニヤニヤすんなよ、タケキ、
あのうちの猫とかもあのマサビアダイレクトなんかもその場でゴロンゴロンなんか一人で回転し始めたりとかするんで、なんかそういうやっぱそういうのを
でもそれとこそういうのこそさ人の動きでさ見たかった
って
さ、
やればね、
パッパッ、
おお、
ごめんね
ちょっとすいませんね、うちの猫がちょっと興奮してしまって
山田が両手を上げた瞬間
に逃げてたさ、それで言うとさ意図してない部分だと思うんだけど、うん、でもなんかじゃあまた何で決まったっていう時の猫の動きを全体でこう表現してさ、なんか うん、全体がなんかそういうこう怖く的にというかさ、うん、ゴーゴーゴーみたいな感じで動くかって思うとさ、うん、そうじゃないじゃん、
まあ、ちょっと元気奪われたぐらいのね、
うん、でもかと思うとさなんか急に動き揃ってさ、うん、シャッ、うん、サッサッサッシャッサッサみたいな動きあったりするわけ、うん、でなんかってなるとなんか急になんかあのグアダニード版のサスペリアみたいにも見えたりするわけ、
武闘みたいね、
でなんか多分そこを指して、アメリカのね評価の人は悪夢的とか言ったりとかすると思うんだけど、うん、でもなんかさこうい
やそうじゃないで
しょ、そうなんだよなんかこう絶妙になんかねあのそこが難しくて、うん、あの普通のドラマなんだけど、うん、でもこれ普通の感じで作ろうとしてると思うんだけど、うん、普通にみんな感動する感じで作ろうとしてると思うんだけど、あのこれ今さあの普通に見せようと思ってると思うんだけど、ちょっと今ね気持ち悪くなっちゃってるよそれ、うん、っていう箇所が要所要所にあるんだけど、うん、でもいやこれ普通に作ってると思ったらめっちゃ気持ち悪いってこっちのテンションが上がるほど気持ち悪くはないっていう、
ただキモい、うん、
絶妙になんかね、あ絶妙にあそこそうなるんだよなみたいな、うん、なんか俺一回なんかあのレンジでチンする豆腐ってあるの分かります？うん、
ああ、レンジでチンする豆腐。
あのレンジでチンするとなんかこうあったかいなんかこうスンドゥブ豆腐みたいになるみたいな、あのあと結構それ好きで食うんですけど、うん、なんかそれにこれ絶対これ豆腐に、うん、あのチーズ入れたらうめえだろうと思って、うん、チーズとあとこれ絶対キムチ入れたらうめえだろうと思って、うん、キムチとチーズ入れて、うん、ちょっと酸っぱい感じのキムチ入れて、うん、チンしたんですよ。うん、したら絶妙にかなり再現度高いゲロの味になっちゃって。これ酸味とこの感じ、あこれあれだなみたいな、これゲロだなってなっちゃったことだったんですけど、
何その話
あの今の例え
なんかその感じっていうか、だからいやこれあの美味しいものを作ろうと思ってるの分かるんだけど、これ絶妙にこれ今ねあのこれとこれとこれがこう重なった瞬間、あ今ちょっとねエロになっちゃってますねとか、
なんかでもそんな言うほどでもない
ね。そうだからそうです、うん、普通に食べてて一口、あ今、うん、あこのお皿に乗ってたこれとこれとこれ、うん、同じスプーンで食べた時、あちょっと今これ、うん、ゲロっぽいなみたいなぐらいの味がたまにするみたいな、
うん、なんかゲロっていうほどでもないっていうか、なんかそのなんかさ悪夢的ななんちゃらとかっていうさことを言う、なんかその ねアメリカの表とかで書いてあって、あそんな
優しいよね、
そうそう、なんかねさぞ悪夢的なものを見せられるんだろうと思ったらさ、別に大したなんかこう別そういうのがないからさ、いや本当の悪夢的なのっていうのはあのあれですよ、もうインサイドヘッドの時に流れるあのドリカムとか、
そ
うね、あとバオとかのことを言うんで、あの本当の悪夢っていうのはああいうのことを言うんで、
インクレディブルファミリー
の前についてる短編ね、
平短編ですね。
だからもうこうやってもうチューニングがおかしいから、うん、そういう意図じゃないのは分かるんだけど、うん、ちょっとそれっぽく見えてしまうし、う
ん
う
ん、だからラストカットとかもさ、うん、なんかあのあれだよ、主人公の白猫がさ、うん、ジュリー・ゲンジ白猫とかが、うん、例えばジュリー・ゲンジとかと一緒になんかこうちょっとなんか、ね、猫同士のゴロニャンが鼻と鼻をすり寄せるみたいなさ、あれ人間だったらキスシーンの間合いだよなってなる、うん、でも猫だからこうゴロニャン、うん、
いやでも
感じ、う
ん、でもキスシーンの間合いになった瞬間に、そうそうそう、あってなるシーンはあるんだよね。
で、なんだろう、その、まあ、キスしないのは分かってる、うん、ってか、あれでキスしたら、
キスしたら
もっとね、なんか。
でもさ、猫ってさ、猫ってさ、お互いに顔舐めるじゃん。
あ、うん、舐めるっていうか、まあ、あの、ああいう確かに感じしますよね。てか、キスみたいなのしますけどね、仕草としては。
うん、ね、あれでキスしてたら大変なこと、人間のキスをやってたらさ、もういよいよ、不条なポルノ
ね。
あ、猫の顔なの
か。でも、
だけどそれ寸止めにしてることによって余計な
くね。そうなんだよね。そのエロさが確かに
あった。なんか分かった上でやってない感じが逆になんか、
逆にないチューニングで、なんかもうちょっとさ、なんだろう、もうちょっとあのトム・フーパーじゃなくて、もうちょっとなんかこう砕けた監督だったら、うん、逆になんかさ、あ、キスかなって言ったら顔ベロンベロンってなってさ、うん、なんだよ、なめんなよって言ったら、だって猫だしって言ったら、べちょべちょになっちゃうギャグとかに振り切れてたりしてたと思うんだよ。わかんないけど、
なんかも
う、
なんかジェームズ・ガン的なね、
ジェームズ・ガンとか、タイカ・ワイティとか、そうなってたと思うんだけど、うん、にもいかないなんか
こう。そうなんで、だから、タイカ・ワイティとか、ジェームズ・ガンみたいな人って、やっぱちょっと俯瞰して、うん、自分が今やってるものを見えるから、多分笑いに転化できる
んだけど。っていう、ちょっと不条理を合わせギャグね。
はいはいってたんだけど、そのやっぱなんかすげえ没入して、うん、なんていうの
真面目だよね
ちゃんとやったんです
。真面目な人がやった結果さ、ちゃんと作ってるの分かったけど、それちゃんとやるとね、
まずいんだよ、
やばいよっていう感じはあった。ただあのアンパンマンのさ、こうあんをさ、断面のあんをさ、すごい精巧に描いてつぶあんにした結果さ、ちょっと脳みそっぽく見えちゃったみたいな、そんなことはないんだけど、
それ違うんだよっていう、
そういうね、
そこ真面目にやっちゃダメなやつなんだよなみたいなのを、多分俺最後のオチ、まあ、これ言っちゃいますけど、最後に、全部終わってよ、まあ、あのアセンションがあってね、テイラー・スウィフトが空高く飛ばされてって、行った後何やんのかなと思って、この映画ってどうやって終わらせるんだろうと思って見てると、うん、まあ、そのロンドン の, あの広場に、うん、
まあ、朝が来て、
朝が来て、ようやくずっと夜の話だったのが朝が来て、その早朝の朝日がこう差し込めてるところに、まあ、なんかこう高いところに登ったジュディ・デンチとその他主人公たち猫と、まあ、その他大勢の猫たちがなんかバーっていっぱいいるところで、何やんのかなと思ったら、ジュディ・デンチがあのカメラ目線で、ね、あの、今ご覧いただきましたように、ここで私の意見を言うのであれば、これ私の考えなんですが、これ、僕が要約してるじゃなくて本当にそう言いますからね。私の考えとしましては、
マイオピニオンって
言うんですね。ここにいる猫たちは、この個性豊かな猫たちは、まるであなたに似てる猫がいるっているでしょうみたいな。いねえよまずいねえよってなるし、その後さらになんかダラダラこう歌がさ、終わりかけたらまた始まってさ、何言うのかなって
思ったら。ムカつくんだよね。さ、終わんのかなと思ったらさ、まだ続く感じで。
一回曲が終わりかけて、なんかその小休止みたいな、給付が入った後に、給付が入った後に、あ、やった、これでエンドロール入ると思ってると、エンドロール入らずにまたジュディ・デンチが歌い始めて。
ムカつくんだよ。
で、歌い始めて何言うのかと思ったら、猫というのは、ね、あなた方人間はなんかその気やすく触ったりとかするかもしれないけど、猫はそういうふうに気やすく触ってはいけない。ね。あの、なんか挨拶するときは帽子を取り、みたいな。
ちゃんとだから猫は、なんかその、あの、猫はなんか触れてほしくないと思ってるかもしれないけど、うん、猫の方では触れてほしいと思ってますよ。でも、猫に触れるときはちゃんと礼儀を持って猫に触れなきゃダメです。
言う、
帽子を取ってお辞儀をして、
うまい。肉とか魚を
キャビアとかフォアグラを食わせろみたいなこと言うの。
あの、肉と魚じゃない、あの、キャビアとフォアグラのパイを食わせろって言ってましたからね。
猫はね、キャビアもフォアグラもね、食べないと思う
し。パイですよ。
人間側のね、おごりっていうの
は、うん、でもあそこでさ、最後すごいのがさ、こう見ててね、途中まではまあ言うて、別に俺全部の映画にテーマがあるべきだと思わないよ、うん、思わないけど、だから、でもまあなんか言うたらさ、うん、そのまあそういう町のさ、うん、住んでるそれぞれのこう多様性みたいなね、うん、そういう話だかなと思って
さ、ざっくり言えば多様性みたいな、
そう、まあ、なのかなみたいなさ、ざっくり言えば This is me みたいなことかなと思ってさ、うん、見てたわけよ、うん、そしたらなんかさ、最後さ、うん、あの、いや、これ、うん、あの、違います、猫の話なんだよ、うん、猫の、あの、あなたたち、うん、を重ねてとかじゃなくて、あ
の、勝手に自己投影するのやめてもらっていいですか。
違う、あ、そうじゃん、そうじゃん、ごめん、あの、
途中で説明間違えたみたいな、
違う、あの、ごめんね、あの、これ、あの、猫の話だからって言われて、で、猫の話だからって言われてさ、なんかなんだろう、俺同時にあそこですごい思い出したのが、最近ラジオ新聞でよく流れてる、AC ジャパンのね、なんかあの、ニャンパク宣言っていうね、うん、あの、お前俺の飼い主ならば俺のこともっと大事にしろみたいな、あ捨てるなとか、あ、俺を捨てるなと、ちゃんとその、まあ、飼い主だったら家で育てろみたいなことをね、
ありますよね、
関白宣言もじったやつね、ニャンパク宣言ってあるんですけど、うん、それを思い出してね、うん、あ、じゃあ何これ猫を最初やっぱ捨てられてるしね、捨てないようにしましょうみたいな話だからと思ってさ、あのキャビアとかフォアグラ食わせるみたいなこと言ってくるからさ、あ、ってことこれリアル猫の話ですらない
だもう猫の話ですらない
ね、待って待って待って、猫に 自分のこと大事ないで、あ、うん、ごめんなさい、あ、じゃあ、これは、じゃ純粋に猫のこと大事にしようって話でも、いや、これ、これリアル猫の話でもないんでね。じゃあ、なんで、俺が今まで見てきたものとは、みたいな。なんとか頑張ってさ、感情移入してみようとかさ、してきたものってさ、え、その話でもないんだよ。え、チョコの話、いや、ね、その話でも、ないんすよねー。うん、
シューみたいなさ、
ちょっとあのジェリーさ、なんかあの今ご覧になったよ、お分かりの通りって言うじゃん、お分かり今ご覧になったもん、何の関係もねえよみたいな、
お分かりになってない
し、ね、お分かりになんねえし、何を喋ってるのか俺には分かんなかったそもそもみたいない
や知らん、そんな話してなかったのみたいなのがラストに受精電池がカメラ目線で歌い始めるっていうのがオチっていう、結構な、結構ですよね、
だからもう俺最後見せる、俺が今までこう椅子に座ってで見てきたこの時間って一体何だったんだろうみたいなね。
そうなの。なんかあれでなんか一応なんかそれが猫みたいな感じで終わるけど、うんうん、猫の話ですらないからさっき言った通り。ってなる、だからそのね、一応その多分ね、元のミュージカルにおいて、うん、あの歌って、うん、なんかその人間のように描いてきたけども、これって改めて猫の話であって、うん、猫の社会であって、うん、あんたたち人間にとってはなんかこうそういうね、いろいろこうあるかもしんないけど、猫だから知らねえわみたいな、ちょっとある種のこうなんつうの、なんつうのかな、ちょっと突き放しラストっていうかね、まあそういうちょっと皮肉な感じを込めてのラストなのかなと思うんだけど、うん、トム・フーパーの演出がもうね、泣きどころみたいな感じの、その、壮大な感じで終わるから、いや、え、嘘、これでもしかして最後感動させて終わろうとしてみたいな。
朝日に照らされてさ、その黄金色の猫がさ、
黄金色のジュディ・レンジですよ。
ねえ、はい、ねえ、もうさ、そんなもうね、こう、
何
こう、大行にさ、おめでとう、どうですかみたいな、なんか、わかりましたかみたいなさ、わーみたいなさ、そのもの青き衣をまといて金色の野に降り立つべしみたいなさ、こうそういう感じの光景だったわけじゃないですか、こう、
まあまあまあ、絵的にはね、
絵的には
あそこで多分ずっとさ、あの暗がりにいる猫を見すぎて、うん、もう飽きてんだけど、うん、なんか、うん、あの明るいところで見るとやっぱ面白いわって、うん、ちょっと笑えるあそこで笑っちゃった
の改めて見るとやっぱ気持ち悪いなって
明るみにいるあの人間猫でしかもジュディ・レンチが説教し始めたっていうのが単純に面白くて笑ったから、
ちょっと笑った、
ちょっと好きなシーンではある
あそこ全員が吹き出したシーンでしたからやっぱで、高校の科学の映画とかさ、うん、体の中で見てる時もさ、なんかまあ笑う時は確か笑うけど、やっぱ多少こらえてくるじゃないですか、うん、でもなんかの瞬間にこらえれなくなる瞬間ってやっぱあるんでね、うん、みんなが、うん、今回においてはそれがそのジュディ・デンチ、あとあのカエル・マッケランがなんか劇場の裏みたいなところで、うん、なんか酒ペロペロしてる時がなんかキモすぎて
エロいとかじゃなくてあれはキモかった
、
なんか老人のホームレスとかさ、なんか飲み水飲んでるみたいに見える
なんかやっぱそこすごくなんか
ところどころ気持ち悪いね、なんか途中でさ、なんだっけ、なんかあの開始30分くらいのところでさ、うん、なんかあの男の方のデブ猫がさ、はいはいはい、なんだっけ、あの寝っ転がりながらさ、こうワイン、なんかシャンパンのボトル、あれがなんかあのソドムの位置の最初の方でさ、少女のションベン飲むシーンにめちゃくちゃ似てて表情とかブルブルブルブルって飲む感じとか、だからところどころキモいんだよね、
そう
すごいのがさ、やっぱさソドムの位置はちゃんと意識して演出してるじゃん、
うんう
ん、多分そういうんじゃないのにちょっとソドムの位置っぽく見えてしまうし、う
ん、
見えちゃう
瞬間があるんだよね、
結果ソドムの位置みたいな、
うん、でも結局食べ物が散らばってる中でさ、うんうん、こう限りなく裸に近い人たちがさ、
うん、引いてる父にクリンするから、
ね、だからなんかあのヘレディタリーを思い出したってなんかさ、あの表とか、
いやまあそれは多分あの最後
のやつらが
上がっていって
あのこいつら裸じゃない
裸のやつらがだって広場でさ、なんか王みたいなやつをあがめながらさ、なんかや うずくまってる
ペイモン、
そうあれも完全にまあもうヘレディタリーのラストシーンと、まあ一応やってることはイコールじゃない、
いやです
ね、だからあれをよく考えたらこれただあの人間に置き換えたらすごいヤバい村の記載を見せられてるだけみたいな、
だからなんかあの要はね、もう杉沢村に捨てられちゃったみたいな話でしょ、
うん、ね、うん、行ってみたら
動かしたいからよかったよ、
うん、お父さんやめてよみたいなさ、
なんかだから
ねサイレンね、
テンション変えたら俺まだ見てねえから知らないけどさ、ミッドサマーとかと多分なんか通じる、なんかそのカルト村にやってきちゃった人がそのカルトの儀式を見せられてるみたいな、うんうん、っていうにはそんなヤバさはない
ね。だからなんかね、そこをね拡大解釈して、ほら映画好きの皆さんも好きなヤバいやつですよっていうなんか逆宣伝みたいなのしてギリ行くみたいな、
行くみたいなことはできるんだけど、
つまんないっすよ。
そんなでそんなヤバいしないんだよね。
でなんか今ね喋ってるじゃないですか。
楽しそうでしょ。
喋ってるから今喋っててやっと。なんか見たつもりになってきてるんですけど、見終わった直後ってね、なんかね、そう、なんか何も見た感じがしないんだよね。
ね、食べたのに食べた気がしない
もん、ね、そうなんかさ、ツッコミどころ多すぎて口から溢れちゃうよってわけでもないし、
ない
なんかね、あのどうなんの何してたなんか気失ってたみたいな、ね、そうね、そういう気持ちだったんだよね、
うん、さっきから言ってる通りあらすじがないから、うん、その普通の映画ってさ、うん、例えば別に変わらなかったらいいですよ、うん、変わらなかったらね、最初にこういうシーンがあったよね、うん、あったあったゲラゲラみたいな、うん、でその次こういうシーンあったよね、うん、あゲラゲラそれそうそうそうって、なんかその話の筋を追いながらさ、おかしなところ突っ込んでいくっていうスタイルで評論できるんだけどさ、今日お聞きの通りあの話があっちってこっち行ったりするのは、もう記憶がないから
順番に出てくるよね、
そう、
まあ、コンテスト映画です、
ね、コンテスト映画なんだけど、そのコンテストの別に順番もさ、う
ん、最初コンテストってあんなんかはっきり言わねえじゃん、
う
ん、
まあだから歌の中でなんかふわっと言うだけだ
から、言ってなかった、この中で歌が上手い、まあ、偉いやつが選ばれるのよと言ってたから、
一応言ってたけど何に選ばれるのかよく分かんないから、
そうそうそうそう、で目的もよく分かんねえからさ、
なんか天になんかね、一回ずつぐらいしか言わないの、うん、コンテスト天に行ける、うん、選ばれる
みたいな、で歌さ
象徴かと思うじゃん、そんなこと歌われると、
ね、猫が天井に行くってなんでってね、うん、
歌詞がね、う
ん、
すいません、あれ
悪い
の、メロディーの次はお前らあれが歌詞に文句つけるのかっていう感じなんですけど、うん、歌詞に文句つけるんですけど、うん、あの絶妙にね、なんか妙に抽象的なことをね、うん、こうあこうなの、過去の体験はその時初めてあなたのみんなの体験になるのとかね、うん、
な
んか
ちょっとこうミュージカルのくせにな、
こうもうちょっとさ、あの分かりやすいじゃん、うん、あのミュージカルの歌詞ってさ、うん、なんかその中で別に試作しないっていうかさ、うんうん、その中ではあくまでもこう感情の高まりとかでしかないはずなんだけどさ、だってちょっとこう物語上の説明だったりとかね、じゃなくて結構なんかこう それが新たなこう体験になるのとか、なんかこう
多分あれもあれだと思うよ、俺その普通の映画はさ、その物語上の感情の移ろいとかをさ表現しなきゃいけないけどさ、ないから、
ないから
言うことねえから哲学的になっていくんだと思って、
でなんかでね、その唯一のドラマがさ、なんかの悪い猫なんだっけ、
うん、イドリス・エルバ演じる、
うん、なんだっけ、マキャベリーじゃなくて、なんだっけ、
マキャベリー、う
ん、なんかマキャベティ、
マキャベティか、
マキャベリズム的なことでしょ、要は
マキャベティっていうのがさ、なんか一応そのコンテストさ優勝するためにさ、なんかその他の猫たちを歌えなくしてもう選べるの俺しかいねえから俺選べみたいなことをね、悪いことしようとしてるみたいなのがあるんだけどさ、なんかそいつもちょっとなんかなんで選ばれたいのかとか、一番のさ、あの上に行くっていうことがどうなることかっていうのが一切示されないからさ、なんでそこに執着してるのかが全く分かんないっていうのは、
それはカルト感でもある
から、なんかその上に行くことイコールなんかこう素晴らしいことですみたいなのが猫感ともちょっと違う気がする、
違う、
ちょっと猫ってもっとなんかストリート感っていうかさ、いや自由に生きるのが猫だぜみたいなもんで、なんか分かんない、いやそれも人間のおごりなんですけど、うん、あるじゃないですか、
トイストーリーのさ、うん、選ばれたじゃないですか、
ああそうだよね、リトルグリーンメンだったら分かるけど、ね、
でさっきも言ってたけど、あの私を離さないでとか、あのアイランドに行ける外の世界行けるっていうのに近い、
うんね、でなんかね、あの多分同じ原作だと思うんですけど、あの綿の国星っていう野島由美子さんの漫画があって、それはめちゃくちゃ傑作なんで、あのおすすめです、あの綿の国星マジで読んでください、あのいいんですけど、綿の国星はなんかその自分子猫の話で、うん、捨てられた子猫が、あ、違う、子猫が、飼い主がいて、で、うん、猫っていうのは人間になる前の段階で、うん、である年齢になったら、私は人間の女の子になるから、その飼い主の男の子と付き合えるって思ってるんだけど、うん、猫って人間になるわけがないから、うん、でもなんかそういうふうに思い込んでる猫なんだ話、うん、でいつかはだから人間になるって思ってる、まあ、子猫 の, その、うん、まあ、絡まない恋心みたいなのを描いていくと、うん、めちゃくちゃあの本当に傑作なんですけど、頼みましとかはさ、なんかその、うん、そこに、まあ、上に行くじゃないけど、こうなるっていうのがさ、うん、あの、わかるじゃないですか、うん。
外の世界が示されるからね。
うんうん、でも、今回ってさ、その上に行くっていうのがさ、う
ん、物理的
に。本当に物理的に、絵面上上に行ってだけだから。
絵面上上に行くだけでさ、それが何かのメタファーにも見えないしさ、うん、その、普通、どっちかメタファーに見せるか、うん、その上に行くっていうことが彼の中では、こういうことだっていうふうに解釈されてて、うんうんうんうん、だからその、俺がこの街の支配者になるのだみたいな、うん、とか思ってるとかだったら分かるんだけど、
塔の上の、ね、部屋を、
う
ん、
そうね、
得るとかね、
うんうん、なんかでもなんで上に行きたいかが分かんないからさ、うんうん、
最後まで説明されないからね、そうそうそう、うん、あのテイラー・スウィフトって一応その演じるキャラクター、最後に天に飛ばされるキャラクターが、その街のなんかその元スターだったけど、うん、今嫌われ者みたいな感じで、うん、こうみんなからこう邪険にされてるっていう設定で最後乗せられるから、うん、これ普通にただね厄介者をなんか島流ししたみたいなようにも見えるから、
なんか結構なんか弱ってるからさ、うん、あ死んだのかなっていう感じを
なんかね、
なんか最後いい歌歌って、うん、なんかあ ネロみたいなパトラッシュみたいな
でも下脱みたいなさ
調装とかなんかそういう感じ、ね、なのかみたいな
多分カルマから解放されたみたいなさ下脱みたいな
実は嫌な話なの本当は怖いキャッツみたいな、なんか感じに、ね、なんのかみたいな
そういうの嫌いなんだけど、うん、もう今回そういう解釈とかをしないことには、うん楽しめないっていうか、ま
あ、ストーリーがないから自分でも生み出していくしかないからね
絶妙にメタファーとかさ象徴とかさえこれってこういうドラマじゃないっていうふうにさ、うん、読ませないようにしてくるんだよ
ねそうそうないからね、うん、そのなんかなんていうのこういう猫いるよねを描くのは分かんのよ、うん、なんかデブ猫、うん、あのなんか最初にあのデブ猫のね、うん、あの女のメス の、うん、あのデブ猫が出てきた時に あの子があこういうね家で飼われてて、ね、デブ猫でなんかこうぐうたらしてる、うん、でもなんかネズミとかブキブキとかなんか食べてたりとかしてなんか猫ってこういうもんだよねまでは、うん、まあわかる、うん、まあ猫家猫とストリート猫の違い、うん、はいはいと思って見てるんだけど、はい、それ以降のなんかその手品師ですとかって時に、うん、その手品師はワンフォーワンもはや猫ではないから、ね、
うちの猫よく手品するしなない
じゃないじゃあ人間の話として見ていけばいいのっていうにはやっぱそういう話には絶対なんないから、
う
ん
う
ん、
そうだ ね、
ね今うちの猫はなんか毛糸に自分から絡まっててなんか暴れてますけどもだからその猫性でもなければ人間性でもないわけ、うん、で、まあ、あと、まあ、これどうでもいいとかだけどさ手品っつってんのにやらされてるの魔法っていうさあれいじめだよね普通に、うん、
いや結構ねあの見ててあの気まずくな
った手品師のさやって手品やってるマジシャンの人にさ「お前手品師なんだろじゃあお前ここでなんかあれやってみせろよ」みたいない
やなんかねそういじめ的なノリだったらまだマシだったんだけど、うん、あれさもうなんかもう
みんなできるでしょ
You can do it! みたいな
かよりそれがきついっていうかさ手品師なんだからこの子の病気治せるじゃんみたいな、うん、魔法使えるんでしょ、うん、かけてかけて
私のこのがん治してよみたいな感じで言われてるみたいな
治らないう
で
治らない
失敗すると必ず歌で
コールが入るっていうもう一回もう一回
いや怖いめちゃくちゃ怖いサークルの飲み会じゃん
もうね
死ぬまで飲まされ続けるタイプの飲み会みたいなさで全く同じ旋律の全く同じ歌詞の旋律を順番に歌って失敗するために追い込まれていく、ね、手品師猫
2回目のところでねもういいよってなったんだけど5回やるんだよ
5回ぐらい
やる、
うん、で最後に歌うのがそれまでそこにいなかったはずのジュディ・デンチが戻ってきて歌うんだけど、うん、お前歌う必要ねえだろっていう
ていうのとてか戻れんだっていう
あれは魔法によって戻ったんだと思うんだけど
でもなんかさそこの説得力一切ないじゃん。
ないです、
ね。演出上
も、ね、あの物理移動の魔法だかマジックだから、うん、帽子からねなんかスプーン、うん、フォーク取り出したりとか、うん、すごいんだけど、うん、ジュディ・デンチ戻ってくるとかなんか舞台袖からこうス
ッと出てきただけだからね。
なんか別に魔法っつうか普通に帰ってきただけだ
からね。マキャベティックだっけなんだっけ。
あなんか船にね、うん。
マキャベティックみたいなやつがさあいつがさその、
うん、あプラン
キー。マキャベティですね。
マキャベティがさそのそもそもなんかねこう人をこう捕まえてさ、なんかこう、うん、消えることができる。
X-Menのナイトクローラーと同じ、うん、そうですね。
ってことができるっていうのも、うん、なんでってなるんだけどさ。
そうね。
まあでもそっか、あれが、なんでだから、うん、別にあそこで、帰ってきてって言って帰ってくるのも別にいいのか。うんうん、
こいつもフォース使えたみたいな。
ノーロジック。うんいやでそうあとイデリス・エリバの、マタビティ、うん。ちなみになんか今、ウィキペディア見たら、マキャベリか。うん、マキャベリっていうなんかナポレルネサンス期の政治家政治創価家、
うん、
と、うんモリアーティですねこれあの、うん、シャーロック・ホームズ
の
敵ですヴィランの名前を掛け合わせたらしいですけど、うん、あのこいつのさあのイドリス・エルバー演じてるんだけどさ他の猫たちってね、うん、まあまあなんつうの野菜型の人とか、うん、まあ太ってたらデブ猫、
はいはい、
で老人の場合はもう体型隠せないからなんかこうちょっとこう豪華な毛皮みたいなのしてるんですけど、うん、あのでいいんだけどあのイドリス・エルバだけもうガタイ良すぎてその逆三角形型みたいになってるせいでさもう猫にすら見えないんだよねなんかなんかもう全く違う何か別の生き物みたいなな
んかこうなんだろう散髪した、うん、あいつスター・ウォーズの
フィン
じゃない
もう中ばっか
中ばっか中ばっか散髪した中ばっかみたいな感じでしたよね
そうねなんか
エイセレバーって何出てる人
エイセレバーは何って呼べばいいんだろうあれ マイティーソーの、うん、門番とか、
あとダあのあれのタワーのやつ、
ダークタワー、
ダークタワ
ーとか、とかかな、うん、あとまあワイルドスピードスーパーコンボの悪役、うん、
あとあの BBC のテレビシリーズのケージルーサーとか、
あそうね、うん、ケージルーサー結構当たり役だったりとか、まあなんかいろいろ出て、あの次期007って言われたこともあるぐらいの名優と一応言われてるんですけど、今回なんかだからまあでも楽しそうに演じたいるんですけど、悪役を、うんうんうん、でもなんかキャラがあまりにも説明がやっぱないから、うん、こいつがその悪いのかすら分かんないね、なんかその、うん、
な悪いのかすら分かんないし、何がしたいのかが分からない、でもそれはでもそいつに限らず、うん、結局全員が何がしたいのかは分からない、
そうね、全猫
何がしたいか分からないし、この街が何なのかも分からないし、
あれさ俺最初ね頑張って、うん、あ人間社会の裏側にいる猫なのねと思ってると、うん、なんかさ猫のバーみたいなのとかさ、うん、会員制クラブがどうのこうのとかいろいろっていうかさ、うん、あじゃあ何その猫用のなんかその何ぞ猫による猫社会があんのかしらと思って、だからその
下手の世界、
そのなんか下手た靴がどうとかさ、うん、コートがどうとか言うから、うん、あじゃあ猫が猫による経済活動をしている世界と思って見てると、いやどうもこれはその人間たちが釣ったものとかをやっているっぽいけど、でもそれにしてはみたいな、なんか分かんねえ、
まあ元のミュージカルから多分そこまで取り込んではない
んだ、取り込んではないんだろうけど、だミュージカルだとね外側描かないから別にいいんだけどさ、
やっぱ俺らの尺度で語ってはいけない作品なのかもしれない、
うん、そうですね、なんか5000年後とかにさキャッツを見たらさ、これは何だ
これは
これは
なんかこの当時の人類の何かねいやでもなんかねその5000年後の人類が見ても結局なんかあの何も言ってないからその
逆にだから単純すぎて全どんな時代でも分かるみたいな、今さほらあのメトロポリスとか見るとさ、こんだけの大勢の人が動いててやばいみたいになるじゃん、なんか1000人ぐらいの人がドワーッと来るとさ、すげえみたいな、昔の映画ってすごいなってなるけど、うん、的な感じもあるじゃないですか、
別にその絵面としてなんかすごいな、うん、 まあ、猫ですらないからね、うん、やっぱりキャッツって言ってんのにね、
あれお便りは言わないですか、
来てました、すみません、
いやちょっとね先走りすぎましたね、
先走ることも40分ぐらい喋ってるんじゃないですかね、
原木もっと結構喋ってるでしょ、あもう田中んだで1時間20分、うん、じゃあ、
ね、頑張ったね
頑張った、中身がない、もうすぐ本編
に神がないって神がないってあんまりだろそれは、
神なかったじゃんって、
なかった、
ギュッとしたら30秒くらいで終わりましたはい、
ありがとうございます、ありがとうございます、ラジオネームサールさんからです、
ありがとうございます、
早いなみんな、
キャッツ
初日に行ったってことだよね、
を鑑賞したので感想を送ります、うん、ちなみに私は吹き替え版を見ました、
おこれあれなんだよ、あの途中で出てくるあのイケメン猫みたいな、はい、すげえ歌が上手くてモテモテのイケメン猫ね、オフィシャルヒゲダンディズムのボーカルの人が、
ね、すごいね、
それはそれちょっと興味あるんです
か、今だってもう Spotify とかで1位とか、
1位ですね、うんうん、
とりあえず不満点を挙げるとと
りあえず不満点、はい、
ほとんど歌で進行するのは仕方ないとして、うんうん、舞台やキャラクターの名前をろくにセリフで説明しないから、うん、白猫のビクトリアとイアン・マッケランのガス以外はキャラクターの名前がよく、キャラクターの名前がよくわからないまま 見終えてしまったので、字幕で見ればよかったとマジで後悔、
これね大丈夫です、字幕で見てもわかんないです、あのだって途中でさ主人公が自分の名前つけるみたいなくだりあるんだけどさ、言わないんだよなんか自分の名前ちゃんと、だからなんか結局自分の名前どうしたのか分かんないんだよね、はいはい、
猫以外にも、ネズミやゴキブリが登場していましたが、うん、ゴキブリが猫に食われるためだけにケーキの上に行列を作って登るシーンは、うん、藤子 F 先生のミノタウルスの皿をなんとなく思い出して、ね、恐怖しましたはい、はい、中盤に、またたびドラッグをばらまいて、うん、周囲の猫をトリップさせていたテイラー・スウィフト猫は一体どこへ、
あれテイラー・スウィフトじゃなくないですか、
あれテイラー・スウィフトじゃないの、
あれ違うんじゃない、
テイラー・スウィフトのなんか書きたれみたいな、ね、猫だってなんかね、
あのまたたびドラッグをばらまいたやつでしょ、
まだ別の恋人猫なんですよ、女の子でしょ、
あ、
まあでもテイラー・スウィフトあの別にいたじゃん、
そうだね、
あの月に乗って降りてきたのはだから別の子だった、
別
の子、
うんうん、
でもその後でもタイラスウィフト出てきますけどね、
出てき
た、ある程度ばらまかれたので、ね、うん、よしね、はい、書きたれとか言ってすいません、なんかあんまりよくないことですからね、はい、私は機械版で鑑賞しても、ジェニファー・ハドソンが熱唱すると、脊髄反射で泣いちゃうので、うん、本作も例外に漏れず感涙しましたが、あのハドソン猫って結局気球で遠くまで
飛ばす、あれジェニファー・ハドソンですか、結局顔わかんない
結局気球で遠くまで飛ばされてたので、うん、あの有名な未解決事件である風船おじさん事件ね思い出し恐怖しましたと。
あ、ね、え、あの最後の歌歌ってるあの人って何、ジェニファー・ハドソンなの、うん、あっち、
え、気球に乗ったのがジェニファー・ハドソン
なの、
なの、分かんない、うん、俺ちょっと最後まで誰が、誰がティーラー・スイフトで誰がジェニファー・ハドソンなのかよく分かんない。
ティーラー・スイフトさん最後のあの主題歌歌ってる、
あ、あれ、あ、そういうこと、だ、神尾指定しただけってこと、
うん、あ、ちょっと出てたと思う
けど、あ、そうなんだ、
うん、そうなんだ、なんか俺
前提間違って話したから、
ね、そうだね、うん、
しかしながら海外の評論家がボロクソに言っていた割に私は恐怖はすると嫌悪感は特になく見れたので不思議でした、うんうん、まあ、そうですね、僕も同じ感じですよ、
うん、嫌悪感とかちょっと違うね、うん、
PS、先日鑑賞したジョジョラビットについてネタバレなしでさらっと感想をお伝えします。お、1月にして今年の年間ベスト候補を鑑賞した印象です。お、登場人物が皆々めちゃくちゃいい味を出していたのと、タイカ・ワイティティが演じるヒトラーのユーモラスかつチラチラ伺える怖さはもちろんですが、本作を見てワイティティガチでヒトラーとナチスを殺しに行ってると凄みを感じました。へぇ、
あ、見たい、
ジョジョラビットは超、僕も現状ベストなんで、うん、
結構そうね、評判いいですよね、
見ます、
見ます、
見ますよ、そりゃ。ああそうなんだ、俺今ウィキペディア見ててやっと分かったわ、うん、テラスイートってあれだわ、なんかあ違うか、
2個だから比べようが
しづらい、ね、そうだね、なんかドイツがドイツなのかいまいち分かんない、うん、あ
パン
フリザベラだから、そうだね、あの主題歌歌ってるのジェニファー・ハドソンなんだ、
う
ん、
え、あ、そうな
の、で、あのエンドロールで流れる曲歌ってるのがテイラー
する
でし
ょ、めんどくせえ、そうなんだ、え、主人公が
は、なんか
また、
うん、違う、のなんとかフランチェスカさんみたいな、ね、
そうだったんだ
フランチェスカ・ヘイワードか、うんうん、これちなみにあの白猫ビクトリアってどう考えても主人公として扱われてるはずなんですけど、うんうんうん、あのウィキペディアとか あのキャスト順でいくと、うん、もう8番目ぐらいなんですよね、
マジ、
うん、
か、うん、抑えでとかじゃなくて、
じゃない、もうその下にもなんかいろいろいるんだけどさ、うん、
じゃあ一番最初はジュリーデン、
一番最初はねジェームズ・コールデンっていう、
どれ
どれ、
あれですね、多分あの太っちょ猫の方ですね、え、違うのか、
いや、なんかたまにあるよね、なんか謎のキャスティング順みたいな、
まあまあ、うん、もしかしてミュージカルだとなんかまた違ったりもするのかな、
ラ、うんうん、ストファーってでも分かんないよな、マジ猫で見ると顔分かんない、ジュディ・デンチとか以外マジで分かんない、
あとマジシャンがミストなんとだらミストミスミストマ
シャミスターミストフェリーズ、
そうそうそう、
この人全然知らない人でしたね、ローリー・デビッドソン、
タップダンスは、
タップダンスはね、
レイルウェイキャット、
レイルウェイキャット、
レイルウェイ、あの人絶対なんか舞台感、なんかあの人だけど発声がさ、なんか明らかに他のやつより良かったし、歌も上手かったしタップも上手かったから、
なんて名前だっけあいつ、
ミュージカル的にはレイルウェイキャット、
レイルウェイキャットで合ってる
だと思う、車両猫、電車猫、
そんなやついないわ
いや、いるいる、
竹木さん違うじゃないですか
見ただろ出てきたじゃん、電車
見たかな、
だってさ、他何、電車だけは電車ってわかるじゃん、他はなんか薄暗いなんかシアター崩れみたいなとこだけどさ、
あ、でもね、その名前でね、
なんかね、あれなんだよ、ウィキペディア開くとね、あの名前でそのリンク飛ぶんだけど、リンク飛んだ先が全部ミュージカルのキャッツに飛ばされて、なんか払い回しをされるんで、あのちょっと今パッと分かん
ない
んですけど、
まあ、
まあ、
はい、
そんな感じですよ、ま
あ、そんな感じですか、
はい、
キャッツに至った
キャッツに関してはね、
いや、頑張った方だよ、だって、ね、冒頭のトークを抜かしたにしても1時間を喋ってるわけ、
喋ったからね、あれだよ、これなんかこうそう、空虚に対してこう言葉を投げかけてるというかですね、今やっていることは、これあの我々空白の2時間に対してこう感想を述べているようなものですから、これね、
本当ですよ、
そうね、なんか
面白くなき
泣き
世の中をみたいな、なんか、え、猫飼いとしてはどうだったんですか、
あ、そう、猫飼いとしては、
猫飼いして
るの、猫飼い猫な、
いや、猫飼いとしてはだからその最後のなんか謎の主張とか、うん、も含めてなんかこれが猫ですって言うんだったら、うん、俺猫嫌いだなって
ちょっと宅の猫にもちょっとたまにはフォアグラ食べさせてくださいよ、
死ぬんじゃないの、
多分塩とかね、と思うし
塩分とかね、キャビアとかしょっぱいからね、
速攻でなんか、うん、あの内臓悪くして死ぬと思うんだけど、ね、あの本当にあんなことを考えながら生きてるんだとしたらちょっともういいかなって、う
ん、ね、でもなんか猫持ち込み OK 女優とかやってるんじゃないですか、
ニャーって
ね、なんか猫に 猫ね、なんか、ね、なんかさ大きい部分では猫であってんだよ、うん、なんかその主張とかも、
あと一個大事な主張一個あったの、はい、猫は犬ではありません、
ね、犬だと
知ってるよ、
それで2回言ってたよ1回じゃない
から大事なことだから、ね、
2回大事なことだからもう1回言いますけど、
猫は犬ではありません、バカにしてんのか
ジュディ・レンチが言うからね、あの大女優ですよ、
ジュリー・デンチに全部任せて言わせとけ
ってこいつが言えば説得力アンダロ的な感じで、うん、なんかイアン・マッケランとかもう名優なはずなんですよ、うん、さあイアン・マッケランですよ、
うん、イアン・マッケランもなんかもうさ、なんか分かんないでやらされてる、なんかかわいそうおじいちゃんがコスプレされてさ、なんか馬鹿にされてるみたいな感じにちょっと見える瞬間
があって、あれがイサクとかだったらね
あの北の妖怪ね、そう
尾形系みたいなね
自分が何やらされてるか分かっていないやつ
そしたらちょっともうあの急遽ヤマキラン気球に乗ってさ
あ、ま、ヤマキラン気球に乗って飛んでったらなんかさ、あ次なら世界へ行くんだガンダルフみたいな、なんかなるけどさ
不謹慎だろまだ死んでねえのに、これでだからイサクだったらね、だからそのナイトミュージアムとかにおけるね、うん、ロビン・ウィリアムズみたいなさ、あの厳密に言うと遺作じゃなかったはずなんだけど、ロビン・ウィリアムズ の亡くなった後に、うん、あのナイトミュージアム3公開した時にね、あのマジック・ネバー・エンズっていうあの言葉が最後にあの出て、
だからそういう話なの、ナイトミュージアム、
ナイトミュージアムって要するにこうずっとあの夜になると動ける、うん、あの美術館というか博物館のやつらっていうか、うん、ずっといますと、でそこにあのなんだっけ、なんかロビン・ウィリアムズ演じる馬に乗ってるね、
ああ何か展示人形
みたいな、そうそう、何を模してるか忘れましたけど、まあ、やつが何か恋をしてて、その恋してる人とでも、まあ、夜になって動けるようになってようやく会いに行けるとかだからなかなかこう成就しない恋みたいなのを、まあ、ずっと長々やってますよみたいなとか話がいろいろあるんだけど、まあ、最後の最後にだからその何て言うの、博物館に行くとずっといるあいつみたいなさ感じで終わるから、マジック・ネバー・エンズって言われると何かまるで。まだあそこにこうロビン・ウィリアムズが、この映画を見れば必ずあのロビン・ウィリアムズに会えるみたいなさ感じのニュアンスでこう最後にその言葉出るから結構感動するんですよ、
まあ、てかロビン・ウィリアムズさんね、90年代に散々マジック見せてくれましたから ね、
まあ、ね
ロビン・ウィリアムズの映画しか見てなかったもんアンドリューとかジャックとか
ジャックとかね、なんか全部なんか混ざっちゃって、なんか
フラバーとかね、
あそう、はい、だからなんかそういう、いや関係ないね、
いやもういいよ、
ごめん関係ないわ、
キャッツの話は
山家は死んでねえから
ね遺作でも絶対ないし、うん、この後出るだろうから、うんうん、
いいです、
ねね、いや、はい、あったでしょ、もっとなんか
出ねえだろう、うん、
あれどうでしたか、
無理に続けてやりましょう終わりましょう、あのそんな良くないと思うんで僕、
あちなみに全然どうですか、あの、はい、豊島園のさ、はい、あの最初に流れる CM 良くないですか、やっぱセンスが、
あの恐竜、ダーウィンが来た、
そうダーウィンが来たの恐竜になった、あれ最高ですよ、うん、大塚ネネ と、田辺誠一がナレーションをやってるっつってさ、2人で出てくるんだけどさ、もう俺もう30回ぐらい都合で見てるんですよ、あの映像、何回見てももう信じられないぐらいカンペ見てるんですよ、
あそうですね、
そうね、向かって左の方にカンペがあるん
で、そうで、もうさ、もう見なくていいだろうっていう、うん、その最後のタイトルを言うときに、なんかダーウィンが来た恐竜なんとかかんとかっていうときも、タイトル言う直前ぐらい言ってる最中に見んのよ大塚ネネがカンペを、あれ楽しいですよね、カンペ見るとことかね、
そうですね、多分公開されてても、もうやってるからね、
やってるから、
うん、だってあの第1弾のとき公開されてんのにまだずっと
あの紹介映像
紹介映像流れてたからね、
でも今回さ、あのキャッツの予告やってたよねキャッツで、
キャッツの劇団四季
の、ね、劇団四季の映画版の、
あそれだからあの劇場のまだ入れてる最中ぐらいに、うん、あのキャッツの映画版の方に
吹き替え版もあるよね、
そう予告流したりとか、
ね、複数回見ること推奨してるってことなの、複
数回絶対に見ないけどね、
うん、てか曲がよくねえんだもんなんか普通さ、わかんないけど、ミュージカルってさ、なんか話は良くなかったとしてもさ、
ああまあね、
サントラを聴くことによってさ、はい、あ、曲いいな、もう一回聴きに行っちゃおうかな、みたいなので、うん、なんかこう、コンサートとして行けることできると思うけどさ、うん、あれってさ、ミュージカル版キャッツもあの曲ってことでしょ、
じゃない
いや、その曲、
違う
じゃ
ない
、
違うの、いや、キャッツ版はあれはないでしょ、だって。
あれでいいの、
違うのかな、
あの曲はなんか、
違う、
一応でもなんか作曲家みたいな人ね、なんかデカデカとの前書いてあるからね。
だって
ってミュージカル映画ってだって曲ありきじゃないですか。
そうだよね。
あまりにもじゃなかった曲の良くなさ。
まあ多分メインの曲はそうなんだと思うよ、俺。
あ、そう、あの、てーてー。
あれはなんか聞いたことなんかふわっとある気がするし。
あれは、多分。
あれはまあね、あの、いい曲じゃないですか。
他のやつ、俺なんか違う。
でもね、書いてるけど、この人、作曲家として名前入ってる人、やっぱキャッツの人ですわ。
ああ。
ミュージカル版キャッツの人。
じゃあ俺らミュージカルのキャッツ見てもダメだって言うのかな。
ラララララララララ。
本当でもすごい人だよ。
なんで？
なんかだってスクールオブロックとかの曲。
ああ。
名
作曲家。
もしかしたらこれさ映画の内容のせいで曲も悪く聞こえている可能性も。
トラックだけ同じでなんか歌い回しが違うみたいな。
違うとかね。とかあとなんかオペラ座の怪人とかもやってるん
ですね。ちょっくちょっくちゃーんって。
まあでも、あでもオペラ座の怪人とかもさ割となんかさこう不回り関係なくなんかこう説明臭かったりするじゃん。
でも、もしかするとミュージカル的な音楽に慣れてない可能性はないですか。
え、どういうこと。
いわゆる
慣れてるでしょ。
いや俺らが。
ああ文法がね。あだから初めてラップ聞いた人がメロディーねえじゃんみたいに言うみたいな。
そうとかともしかしたら近い可能性あるかもしれない。
好きな人にとってはちゃんといい曲の可能性も
ある。でも少し陰踏んでましたよ。
あの陰踏の踏み方とかは楽しくてよかったけど、
オリジナリティとグラビティで踏んだりしました。
あんま
英語わかんないの後にね、
マキャビティ
で終わる言葉でクリエイティビティとかねいろいろ言ってましたよね。
でもなんだろうね、逆にあれかな、現代のさなんかこう売れてるミュージカルがちょっと洗練されすぎてるのかな、ポップミュージックより。
ああ、ララランドとかそうだと思う。
あの、グレイテストショーマンとかってさ、なんか普通に普通の一曲として聴けんじゃん。
そう
ね、東京トライブ面白かったっすよ。
ああ、だそういうあれか、言葉ありきで見るべきなのか。
え、東京トライブの方が面白かった。そんな面白くなかったけど、
東京トライブも別に面白い映画ではそんなないけど、
これに比べたら面白い、
面白いし、これに比べればいい曲はって気がします。
ラッパーいっぱい出てくるし、それだけで楽しかったよ。
ラッパーいっぱい出てくるし、染谷翔太とかも出てくるし。
そう、最初だってさ、染谷翔太のさ、あの何や、東京トライブのあの説明がまずかっこいいじゃん。
東京トライブネバーエバーダイ、覚えてますよこれ。
あそこだけ見た俺。そう、あのネットフリで
東京トライブ全員集合だ
で、なんかヤングダイスがなんかやたら爽やかなラップしてたりとかね。
確かにさ、あの、いや見てないけど東京トライブと同じ手法で撮られてたらよかったのかもね。
キャッツ、
そう、なんかなんとか地区みたいな、フォード地区、
あれ
キャッツ地区みたいなさ、あのだから君彦がナレーションでジュディ・デンチみたいな、いちいち言ってなんか
ジュディ・デンチが支配する世界
と、そうマッケランシアター
あ、それ見たい、それ見たい。
副音声で、あのね、あの立木文彦、あのゲタ博士ってあるじゃないですか。なんか、いろんな映画の予告立木文彦がやるとさ、全部なんか景気よくなるみたいな、福田雄一の映画とかさ。あれのなんか副音声版とかやってほしい。
そうね。
このデブ猫、股を広げてるみたいな。
それはダメだ。
中身ないことをどんないい声で言われても中身ないよ。
ゴキビリを食べる、パクパク食べるみたいな。
ただな、怒ってること説明してるだけになっちゃうから。
そのデブ猫股を広げてってさ、でもAV の煽り文句。終わりましょう。
はい。下がりますね。
下がります。はい。
来週は何ですか。
来週でもとりあえずあれですか、やっぱ
リチャードジュエルですか。
リチャードジュエル。
リチャード
ジュエル。と。ラストレターはやりますか。ラストレター
ですかね。まあ場合によっては
ジョジョラビ
ットジョジョラビット
行くかどうかと
って感じです。
また3本か。
また3本、
まあ場合によってはって感じ。ちょっとまあ見れたら
そこら辺、
ちょ
っとこら辺、でもとりあえず、まあ、リチャード・ジュエルはやりますよ、あの多分確実にそれやるので、うん、はい、
感じですかね。
バッタイドゥですよ、
ね、
バッタイドゥ、バッタイドゥ、バッタイドゥ、
メディアリンチって。こんな感じです。あの、アドレスしましたら 29.tiz@gmail.com、29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そちらにあるメールフォームから送っていただければ幸いです。はい。
はい。まあ、感想や。
あの感想とかね、この間の感想とか、
そうですね、
あと、うちの旦那が、
いつも楽しく聞いてますっていう、なかなか特殊なメールですよね。いつも楽しく聞かせていただいておりますじゃないんだから、
うちのお父さんがとかね、
ああいいですね、
お母さんがとか、
パパはいつも肉質の話ばかりしていますみたいな、いいですね。
今では私が肉地ズリスナー、孫に行かせるのはもちろん29歳までのです。なぜなら彼はまた特別な子供だからです。
聞かせんな孫に。カキタレとか言うらしょ。
ぜひ親子みんなで楽しんでください。
聞かせんじゃねえよ。間違っても。はい
はい、
はい、
そんな感じです。
はい、
このもの告知ありますか。
肉地の告知は、
はい、あ、有料版やって
ますので、
ぜひ来てください。
ピクシバンボックス。
ピクシバンボックスです。300円です。よろしくお願いします。
あ、 T シャツも。
はい、T シャツもや
ってね。使ってください。早くしないと在庫がなくなりません。
やめちゃう、はい、
うん、
はい。はい。
お願いします。あとは。
あとは。
山田君どうぞ。
文字の自由というラップクルーやっておりますが、3月14日で一旦ちょっと活動休止します。で、3月14日に、最後のライブやるんですが、活動休止前最後のライブやるんですが、こちらの方がすみません、チケット売り切れてしまって、
キャンセル待ち。
前売りないので、当日若干前出ると思うので、ちょっと諦めずに見に来てくれると嬉しい
です。
音
漏れ聞きに行きゃいいんじゃない?音漏れねえか。ヤオンとかだったら
分
かるよ。
やだ、
ドンカンとかだったら、
ね。なんか配信すればいいじゃん。
すごいね。
一応最後なわけでしょ、う
んうん、なんかミシェルのラストライブみたいな、うん、そんな、
まあまあまあそんな感じですよ。はい、です。お願いします。
映像化するか。
お、
ラストヘブン
撮りに行くんですか。
ミシェル
5カメぐらい使えば多分そこそこ見れる映像になるんで、ね。
まあ、そんな感じです。はい、もう目に焼き付けに、
はい、
来てください。
僕も行きますんで。
レッスンありますんで、
行けたら行きます。
うん、本番前じゃん。
そうなんですよね。でもさ、でも行けたら行くわっつって、でもね、満杯だったらね、
あ、確かに
友達枠で入れてもらえることもね、いや、そんなお前のために
開けてくれないもんね。物理的にスペースがないっていうことだから、なんか
会場もね、
なんかたまにさ、なんかこうミュージシャンの奥さんとかさ、うん、こう舞台袖見たりするじゃん、外滞とか、あの枠で、
う
ん、
あ、確かに、
あ、そう、あれですね、高橋ジョージの娘枠ってことですね。
ああ、そうです。
ロート15章に行ける。はい、そして、
はい、金内武です。私のやってる聖火日という、僕ん家の団地の家でやってる演劇が3月20の金曜祝日、春分の日から、22日、うん、日曜日まで、うん、3日間8公演やります。ウィッチキャスティングという、魔女についての演劇をやって、今やるつもりで脚本を書いてますので、詳しくは盛る夏の日と書いて聖火日でご検索していただくとツイッターが出てきますので、そちらから詳細をご覧ください。1回ね1666円とめちゃくちゃ安いんで、演劇にしては。なぜなら僕の家を使ってるから劇場費がかからないからです。はい、よろしくお願いします。
はい、お二人は。
ない、ないです。
大丈夫です。
今日エンディングなんかちょっとブックオフについての曲作ったんで、
はい、
前回もそれ流したんですけど、
はい、
ちょっと それでなんかこれブックオフの曲オープニングでマルヒ式場メス市場ってあのセリフをちょっとサンプリングして使ってるんですけど、ちょっと放送流すやつでサンプリング入ってるとやばそうなので、ちょっとこれ
今更
今回はもうセリフ丸々使ってるから、そこの部分どいつもこいつも同じ顔してるっていう、ね、サンプリングをね使ってるんですけど、
まあ、ブックオフですから、
ね、死んだめしてやがるっていうね、サンプリングはこれはブックオフにちょうだいわと思って、ね、使ってるんですけど、ジグソー君っていうラッパーの人と一緒に作りました。トラックも僕です。はい、というわけで、はい、最後にブックオフの曲、ちょっとまだ曲名決めてないですけど、はい、じゃあこちらで、というわけで、お願いします。はい、本日は私山田と
金内太
郎と
高島でした。
明日
とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。とりあえず行き先は俺が住むこの街の財布は空っぽでも永遠に入れる場所。動かざること立ち読みのごとし、めくるページ追いかける眼差し、無限の10人5、6、7、9、10、受けた飛ばしてイメージ、精神と時のブックオフ、退屈すらメモリアルになり変わる、正午の夏のまぶた焼き付いたトラウマの漫画バトルロワイヤル。
BWOK バース、落ちる感覚と充満するガス、ジャンク混ざるグレイなゾーン、当たり一面浸透ダーティーなバース、破れたジャージ引きする奴らによく似た嗅覚で惹かれるフロー、またグローアップ、歪な感性 from 1999 ビーズサーマー。
とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街の
ブックオフ、
財布は空っぽでも
ブックオフ、
永遠に入れる場所
ブックオフ。
とりあえず行き先は
ブックオフ、
俺が住むこの街 ちのブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、ダウンジャケットのリビングベッドが点々と一点と失報、店内放送清水国明、あそこにいるのはお前の兄貴だけど、ここでは挨拶をしない、黙り一人それぞれににやり、そして浴びるこの場所で光を、だけどこの店には窓がない、国道外れた街の景色に佇む薄汚れたコンクリート、頼ったのジャンキーはお前の隣、埋まらない関数と言葉の数、また今日もこの時間を無駄に使う、ライカアキラをティーバリに風化したジェン、錆びてくもう日が暮れてる、レッドに感染いかれてブラックマーケット、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、Back and off it.